大阪市疎開道路ボラボラ14の後半、林寺に交差点にようやく到着シリーズ集結編でございます。ボラボラは私、テッペと。
はい、バンバフミオです。よろしくお願いします。
前半ではですね、12月28日に、ふみお君が取材行ってくれまして、
そうそう。
で、結局、林寺に交差点行けませんでした。
まあ、途中まで行ったんですけどね、はい、もう時間がなくなってしまったんですけど、ね。
ちなみにね、これね、多分前半ではね、林寺って言ってたんですけど、そうそうそう交差点の名前はね、うん、林寺らしいですね。
以前も同じ間違いしましたね。
あ、そうですか。うん、今回の、今から話するのが、12月30日の取材分なんです。
はい、
もう収録して、その次の日に行きましたから、
ね、
皆さんぜひ前半もですね、投資を聞いてほしいんですけど、
は
い。
前半は僕一人が行きました。
あ、そうそうそうそう。で、今からの話は私、テッペイも。
テッペイが来てくれて。
ついていきまして。
まあ、ジンバルでね、撮影して
るんですが。あ、そうそうそう。GoPro をジンバルに取り付けて、
はい、
揺れ防止なんですけど、
う
ん、
一遍やってみようかと。
はい。
で、街歩き風に。
そうですね、うん。取材風景をですね、まあ、ふみおくんと私、テッペ入れながらですね、ずっと撮影しておりまして、まあ、それが意外と面白かった
ね。見てますと、なかなかやっぱりいいもんですね。
揺れがない。
自分で言うもなんですけどね、やっぱ大阪の街で、どこでもネタになるということもあるし、まあ、それが比較的、
うん、
揺れ防止というのが、街歩きにはやっぱり有効なもんやなという。
そうですね。まあ、YouTube でも動画、次々公開しますんで、
ね、
皆さん見てください。もうとりあえず今できてるのは新大阪駅から、はい、
うん、
大阪駅までの車内の様子を撮ってますんで、うんうん、
それでもね、
はい、
やっぱり最近あんなとこ乗ったことないとかね、
うん、
特に海外に暮らしてる人なんか大阪の、まあ、実際新大阪から大阪駅まで、ああいう JR のね電車に乗られることはあんまりないかもわからんし、面白いと思いますよ。まあ、
皆さんぜひ見てください、
はい、
どんな面白い動画かっていうのがよくわかると思います。
はい、
まあ、というわけで、まあ、僕ら実際にですね、その林寺に交差点まで行きまして、うん、
はい、
その25号線と疎開道路が交わる部分の道路標識見ましたら、
はい、
林寺と書いておりましたので、
そういうこと
で、
はい、
いや皆さん林寺と、
はい、改めてもっぺん訂正しましょうね、はい、僕の場合2回目です。
林という字に木辺、木二つにお寺で、
はい、
林寺でございます。
はい、
じゃあどっか行く？
あ、もうこの新しい鉄平は寺田町を初めて降りたと思うんですけども、
うん、
その辺からまあ行ったらどうでしょう、印象が。まあ、
まず一つね、
うん、
まあ、28日にふみおくん取材行って、30日に2日後に僕とふみおくん2人で取材行って、まあ、その時の違いみたいな話した方が面白いかと思うんで、
まあまあそれね、
電車がね、
うん、
その僕28日知らないけど、30日は思ったよりも JR が少なかった
ね、
人がね、
うんうんうん、
大阪市地下鉄で新大阪まで行って、
うん、
でそこからJR 乗って、
うん、
で一駅大阪まで行って、
はい、
で大阪から環状線のあれ外回りになるんですか、
うん、あ、外回りというらしいね、
外回りで寺田町駅まで僕ら二人で電車で行ったんですけど、うん、まあ、どれもそんなに混んでなくて、
うん、
まあ、普通平日の水曜日の午前10時とか11時ってもうちょっと人いるんちゃうかなと思いましたけど、まあ、なんであんな人少なかったんですかね。
意外とね、ほんま今年ちょっと
年末やからかな。
いや、去年の方が僕は活気があったみたいな感じしましたね、街の中も。
ああ、2014年の方が多かったですか。
活気があったと思います。迎春準備とかいうことも含めてですよ、
うん、
いわゆる門松とかそんなんも少なかったし、
うん、
なんか今年はちょっと沈んでるなという感じがしましたね、
うん、
はい、まあそれは感じの問題ですから、
うん、
データではないですけどね。
であと JR の環状線の、うん、各駅、まあ、といっても、あれはどこからどこまででしたっけ？僕ら、大阪駅から、寺田町駅か。
はいはい、そう、その間
です。その間、駅3つぐらいあるのかな？
いや、もうちょっとあるでしょ。
あ、もうちょっとあったから、うん、結構、京橋とかもあるから。
あるあるある。
森の宮とかありますけど、
うん、
あれ全部やったんかな、
うん、
ホームのベンチがね、もうすごく綺麗になってましたね。
あ、それはもう全部やと思いますよね。いわゆる1年前はまだね、寺田町まで及んでなかったんですよ。トイレとかベンチのいわゆる整備が。
うん、
ところがそれはほとんど、まあ、向こう側っていうか、西九条のあたり僕行ってませんので、
うん、
ようわからないんですけど、多分全部一周、新装というか、ペンキ塗り替えで、
はい、
いわゆるスッキリしたんちゃいますか。
ああ、そうなんですか。うん、
ちょっとその、西九条あたりはわかりません。
西九条とか福島とかね。
うん、あっちの、うん、もっと奥の方というかな、
うん、
太鼓のところとかですね。
ああ、芦原橋。芦
原橋とか、とかね、その辺ちょっと新今宮も行ってないしね、わ、
うん、
からないんですけど、要は、寺田町までは完全にもう、あれでしたね、大阪駅から寺田町の間はもう綺麗に整備されて、
うん、
なんかちょ東京風中か京阪風中か何べんも言ってますけど、
うん、
そういうな、まあ、駅自身がその新しいな、ホームが新しいなったっていうわけじゃないけど、ペンキ塗り替えと、
うん、
でやっぱコンコースのあたりのね、
うん、
ざわっとした感じがね、
うん、
なくなったし、各駅に必ずあった池花ボックスっていうんですか、池の棒とか何階だった、あれもなんか撤去されてみたいな感じしましたね。
あれはまあもうなんかちょっと あるだけみたいな感じになってたんちゃうかな。あと、維持すんのも大変っていうので。
まあね、近所の先生が、まああれね、全部干してやってはったんだと思うんやけどね。
そうそう、場所によっては、駅によってはもうあのボックスの花もなんかちょっと枯れ気味のやつもありましたし、うんね、やっぱりあの、維持が大変で。ね、JR も辞めたんちゃうかな
と思いますね。まあ、お互い話し合いでね、そこしはったんですけど、はい、僕らあれがないとなんとなく寂しいんですよね。
ま
あ
僕は別にどっちでもいいですけどね。
まあまあ、それはまあ世代の違いだと思います。
そういや、スタンプ忘れたな、寺田町駅。
あ、そうでしたね。
あ、しもたな、うん、前半でなんかスタンプの話しとったから、今思い出しましたけど、結局わからなかったですね、スタンプまで交換してるかどうかっていうのは。
ね、はいはい、
まあ、残念です。
トイレはまあ完璧に僕確認しましたけどね。
そうですね。うんうん、で、僕らね、あの、大阪駅から、まず、京橋行きの電車に乗りまして。
あれ珍しかったね。
はい。で、うん、京橋で一回ホーム降りて、
はい、
でまたすぐ新しい違う電車来たんで、あれ確か天王寺行きの電車でしたよね。でそれで、その寺田町駅まで行ったんですけど、まあ、寺田町駅降りて思ったんが、その文雄くんがいつも今回の、疎開道路ボラボラの起点にしている大道南公園でしたって、あの公園が、ものすごい人多かった。で、ふみおくんが取材した時はもうほとんど誰も公園で寝てるおっさんぐらいしかおらんかったのに。28日は
ね。いや、寝てるおっさんというか、タバコのおっさんがな。
あんなに30日人多いと思わなくて、
特
に。
特
に、ていうかね、やっぱりね、多分、僕が見た感じだと、お父さんが仕事休みになって、で、子供がまあ普段遊べないお父さんと一緒に、こう、公園でのびのび遊んでるっていう感じがして、ね、中にはじじいとかババアもいましたけど、
じいさんもいてはり
ました。あんだけ活気のある公園やねんなって、まあもしかしたら土日はあれだけ人多いんかもしれないですね。
かもわかりませんね。まあ、遊びやすい公園やし、うん、もう必要とされてる公園ですよね。
そうです、そうです。まあ、やっぱり大阪市内って遊ぶとこ少ないと思いますからね。
う
ん、
そういうことですね。
小学校も中学校も運動場が狭いとか言いますから、
まあ、そういうこと
ですね。あの公園は大変貴重な、はい、ありがたい公園やねんなと。
まあ、近所の人にとってはね。はい、すごいいい公園やと思いますよ。
で、天気がこの日良くてね。
あ、もう快晴でした。今日も快晴ですけどね。
まあ、僕らの、うん、一応これ多分年内最後のボラボラ取材になると思うんですよ。はいはい、よう考えたら、うん、2015年って、
はい、
あんまり二人で歩いてなかったよ
な。あ、もうほとんど歩いてなかったね。
なんか、うん、年末ほんまに最後の最後で、その疎開道路をテーマにして、
う
ん、
ま
あ歩けたんは、まあ良かったんか悪かったんかよくわからないですけど。
疎開道路はほとんど僕は一人でね。
だって僕だって今回だけですもん、取材行った。
あ、そうやったかね。
はい、
まあ、ほなまあそういう意味では面白かったね。
ただね、不思議なんが、うん、俺寺田町駅降りたことないはずやのに、
うん、
なんか知ってんねんな。
あ、そうやね。
それはなんでかっていうと、文雄くんが撮ってきた、その映像をもう嫌というほど、だから今回で14回目じゃないですか。
ま
あ、前後半とかあるやつ合わせたらもっと多分数になると思うんですけど、もうその対談にも何回も見てるから、あれこの公園の大道南公園のお地蔵さん知ってるぞとか、JR 大阪環状線の線路の、あの駅の手前のあの車止め、2.9 メーター。あれもなんかどっかで見たことある。そう、どっかで見たことあるなーって。いう感じなんですよ。
それはもう覚えてると思うよな。
今から行きますけど、
うん、
丸太のある、丸太っていうか、木のある、
はいはい、
燃やす燃料の木のある温泉とかね。
お風呂屋さんね。
あんなも、まあ僕は知ってるかなと思ったけど、うん、よう考えたら行ったことないんですよね。うん、
ですね。
まあ、人間の記憶のあやふやさというか、うん、儚さっていうのがよう感じられましたね。
あれは面白さっていうかな。行ったら気になれるっていうんですか。
僕ね、インドも行ったことないんですけど、はいはい、ただ、ふみおくんがインドでもう撮りまくった映像をもう何時間と見てるんで、
あ、なるほど、
まあいろいろ編集とかね、ありまして見てるんで、うん、ああ、インドも行ったことあるんちゃうかなと思いましたね。うんうん、まあまあ今回は大阪の、これ、生野区になるんですかね。
はい、生野区です、ね。
大阪市生野区。
ただね、寺田町の駅は天王寺区とかだったね。
ああ、
あの辺だからね、非常に入り組んでるんですよ。
うん、
うん。あの駅は、昔の駅名版があれ保存したんでね。
寺田町駅ね。
びっく
りしたね。
うん、あれね、あれは廃線直後のあれ看板やと思いますよ。
ああ、あれ確か僕ら京橋からまた別の電車乗り換えて、
うん、大和寺快速。
はい、寺田町駅着いたんですけど、結構まあ、後ろの方の車両に乗ってたんですよね。
そういうことです。
で、まあ、それが運良かって、
うん、
で、まあ、ホームの出口の方行く間に、その、古い駅名番を発見できたと。
それも、塗りつぶさずに、
はい、
わざわざひょっとしたらね、塗りつぶしたったのをね、
はい、
剥がしたんちゃうか、ペンキを。というほど、本当にね、おもろいんです。これ、多分これね、この寺田町とか。
ちょっと駅が、 その駅名板を保護してますよね、クリアファイルみたいな
のに、ね、そういうことですよね、はい、ほんで一番下に寺田町と書いてあるのもなんかこれ駐留軍の人がね分かるよね、はい、というようなこのローマ字の大きな文字とか、
うん、
で今の文字盤と違うんですよね、桃谷天王寺の間に大阪市天王寺区というね、
あ
所在地がちゃんと入って、
なるほどなるほど、
この辺のその漢字の漢字とかがですね、うん、多分これはもうかなり前のですね、
うん、
寺田町の駅名板を
掘り出した、あれやな、壁にそのまま書いてる、
壁に書いてるね、
壁っていうかその木の板にな、うんうん、壁にそのまま書いてるな、しかもなんか手書き系やね、
手書き系、
筆で書いた、
うん、これも明らかにそうですよね、
面白いですね、
うん、これは他の壁僕ずっと見たことないんやけども、寺田町の人との特色としてね。
まあよくあの、駅の改装とかした時に、
うん、
その、以前使ってた駅名板が出てくるって、あの、確か、大阪市地下鉄、御堂筋線の梅田駅もなんかそんなのがあったような気しましたけど。
ガルバンタロン取らしてもらった
もんね。そうそうそう、そういうことはあるんですけど、ただ、うん、それをこうやってちゃんと保存するっていうのは、さすが JR やな。
いや、まあ大変なこと
ですよね。JR 大阪やなと思いますね。
うん。うん、ほんで、これはやっぱりね、あったんと、それと、まあ、いろいろおもろい広告がありましたね。
ありましたね。やっぱり、寺田町駅は。
これやっぱりね、今まで気ぃつかんかったんやけども。
う
ん、
まあ、二人で行ったらね。
そういうことは、やっぱり目が四つっていうのはね、違いますわね。
なんで、寺田町駅でスフィンクスやねんっていうね。
スフィンクスが、大きな、歯ブラシを持って、
はい、
このね、ピラミッドを磨いとるんですよね。
バックはこれピラミッドです
か？ピラミッドですよね。スフィンクスが、まあ、もう大歯ブラシでピラミッドを磨くというのはこんな大きなオーバーないね。で、それがどこのコマーシャルや言うたら藤井歯科医院というね、歯医者さんのコマーシャル。これはもうとにかくもうびっくりしましたよ。歯医者のこの壮大なこの発想っていうか。もう一遍ここ行きたいなというね。
南口出てすぐですよ。
うん、ですね。
はい。寺田町駅の。
まあまあ、この辺行きたいとこばっかりやもんね。
そうやね。
もうすっと僕ら通ってるけどね。
まあ、踏みよくなんか これからね、この、はい、なんか特殊技師とか。
そうそうそう。僕はインプラントとか言ってね。
ね、インプラント。
手術費一本15万円からとか言ったのがね、お寿司屋さんみたいな言ったんですよ。時価15万円っていうか。
だから15万円が一番、まあ、ベースで。
うん、それでもそれを買いとかあるっていうのがね。あんまりこんな広告見たことない。こんな駅の広告で、
そうやな、
だから藤井先生っていうのが、はい、随分ひょっとしたら知り合いになったらおもろい先生かもしれんなというね、まあおそらくアフリカでも旅行してピラミッド見てきはったんやろな、登らなかったかもわからない、
ね、ただねこのねイラスト描いてるのは、ライムことぶきさんですよ、
うんうん、だからそれはね
ライムことぶきさん誰でしょう
か、ね、わかりませんけども、はい、藤井先生がこういうの描いてくれ言わはったら大体ね、ことぶきの判断でね、
うんうん、
こういうようなそのピラミッドをスフィンクスが大歯ブラシ磨いてるっていうような絵はこれ出前ですよね、普通やってちょっとこれオーバーやでとかね、こ
んな、まあまあまあ確かにな、
藤井さんはそれをボーン
というかなんでスフィンクスなんやろな、
うん、それはもう前におるからスフィンクスが、
あなるほどね、
うん、スフィンクスはまあ万人見た目やから
というか、ふみおくんね行ったことあります？エジプト。
まあ行ったことない。エジプト。
じゃあこのピラミッドが、ほんまにこんなんなんか。
ああ、そうやね。
なんかね、この藤井歯科の、このピラミッドは、角度がつきすぎてる気がするんですよ。
いや、角度もつきすぎてるしね、ブロックで作ったようなね。
うん。
でもこんなもんじゃないと思うけども、まあそれは誰が見ても3本あるからね。
うん、
福王とか何やかへのピラミッドが並んで、そのまあスフィンクス自身もやで、何か不思議な感じやんか、これ。
これライオンやな。
まあ、もともとはなんかライオンに人の顔がついてるような。
あ、なるほど。
で、おっぱいが前出てるのもね、これはないわな。まあ、まあ、それは。
女か、これ。
まあ、あの、パリなんかのスフィンクス見たらみんな女やね。
あ、そうか。
ボコーンとおっぱいの大きなのが出てるから、ね。
この藤井歯科のスフィンクスはこれ何や。
これはわからん。
ちょっと女っぽいけどな、
うん、ちょっとそんな、
もしかしたら少年か
な、うん、少女か少年かね、
ただこの
蛇のマークのね、あのヘアバンドみたいな人ね、
頭のてっぺんに、ね、
これもなんかほんまにしとんのかどうかしらんけど、
でも僕藤井歯科のすごいなと思ったんがこれですよ、あの寝たきり高齢の人の往診もしてるという、
だからね、この藤井先生はね、やっぱりいっぺんおてこなあかん先生やね、はい、
そうですね、
な藤井先生のね、その歯科医院からこれ放送させてもって言えと思うわ、
そうか、
うんうん、まあもうびっくりしてお前ら帰れ言わはるかもわからんけど、
そうです
ね、こういうような壮大な広告をね、
はい、
駅でしかも15万円中値段とか往診もやりますっていうなことをやらはるのはやっぱりこれ行くのやで、これは
そうですね、
うん、これはもう、
ちなみにあの藤井歯科は安倍の区でございます、
安倍の区ですか、
はい、まあ、安倍の区って書いております、
ほんのち、まあ、いろいろあんまり、
ね、安倍の区の天王寺町、
あ、そうか、
そうところですね、
このここは天王寺区なんですよね、
ややこしいですね、
藤井、あのこの駅はね昔の看板によると、
うん
うん、まあ、あの辺本当に こうガーッと入り込んでますよね。
で、この寺田町駅からですね、はい、まあ、公園でちょっと GPS の設定とかしながらですね、そうそうそうそう、で、僕は、うん、あの、ジンバルに GoPro つけて、ずっと撮ってるわけなんですけど、はいはい、で、その、高さ 2.9 メーターの車止めの下をくぐって、
はいはいはい、
で、大阪環状線の線路の下もくぐりまして、
そうそうそう、
で、目の前にですね、例のデリ山崎の恵方巻きの受付の看板をこう見ながらですね、
お寿司屋さんがあって、
ああ、これ、文雄君の写真で見たなということを思い返しながら、
新宿お前も行ったような気になってるわ。
そうそうそう、うん、でこっからですねちょっと街中に入っていきまして、そうそうそうそう、まあ面白い店なんかがいっぱいあるんですけど、その中で僕が注目したのがその例の温泉というか銭湯といいますか、コインランドリー併設の、あれ黄金でしたっけ、黄金でしたっけ、
ちょっとどっちか分からへんね、あれもね
黄金湯やと思いますけど、うんうん、あのやっぱりあの文雄君の写真と一緒で、温泉の建物の横にですね、
はい、
もう3メーターぐらいの高さに積まれた、あの木の、あれ、
ね、
あれなんていうの、あれ木の燃料のことなんていうの、あれ
やっぱ割り木っていうんやけど僕らはね、あれは多分ね、うん、鉄道のね枕木やと思うわ、見た感じ枕木のもう今頃コンクリートになってきてるから、うん、どんどん変えてるのを、まあ、どっかから手に入れはったっちゅうか、
あれ実際にやっぱ風呂の燃料に使ってるんですかね、
使ってるんや
つ、だからボイラー室みたいなのがあって、
我々も、いわゆるこの前あのタブジャブルさんと歩いた時にはね、
はい、
同じようなタイプの風呂屋さんがあって、
ありましたね、
そこであのノコギリ引いてはってですね、
あれは神戸線でしたね、神戸線、
阪急神戸線ね、
阪急神戸線ね、
あれやっぱりあれは大事な燃料なんちゃうかいなと思うよね、
それとやっぱり今燃料がちょっと高騰してるっていうところもあって、まあ、ちょっと石油安になってるんですけど、まあ、それでもやっぱり燃料費は安いことに越したことはないんだよね、
そらそうやね、そらそうやね、まあそういうことで、はい、リサイクルしてはんやろね、まあ、ええことやわな、もう本当山のように積んでましたもんね、壁に従ってね、
でそこからずっとねあの、狭い道を僕ら行ってるんですけど、やっぱ文雄君がねちょっと道をこう、やばかったよな、あれ な
やばい、
ね、忘れかけとってんな、
まあまあいつも忘れとる
よ、で地元の人に聞こうかって言ってたんやけど、もう俺めんどくさかったから、いやもうそんなん聞かんでいいから早く行こうって言ったら、まあなんとかあの生野本通り商店街のあたりまで来れまして、で国道25号線っていう、まあ、いわゆる大道というあの、まあ、西に行けば大阪のナンバー、東に行けばあの奈良大和につながる道なんですけど、そこの交差点でちょっと待っておりましたら、やっぱりあのメインストリートやから信号が長かったな、
まあ、そのせや。
で、あの、通ってる車もね、かなりあの、巨大な車もありまして、もう12月も暮れ30日やったんですけど、それでも、やっぱり25号線は活気がありましたね。
あ、それはまさやね。
で、その25号線の信号を横断すると、目の前に見えてきましたのが、翔太くんのお顔でおなじみの、生野本通り商店街でございまして、まあ、あそこも、僕は行ったことないんですけど、
富岡
くんのあの、写真でですね、
梶谷さんとかな、知り合いみたいかな。
ほら、知っとるぞと、その、あの、本屋の中で、あの、おっさんがなんか喋ってたりとかね、まあ、あれ多分主人、ご主人さんかな
って、奥さんがやんねんね、
感じがしましたけど、まあそんなんとかあのタバコ屋とか見ながら本通り商店街、あのね、行くの本通り商店街はね、あの地べたは狭いんですけど、高さがやたらあるんですよ、
綺麗な舗装やったね、やっぱね、
あれ多分だから中の家屋が2階建てとか3階建てとか、結構縦に長い家屋があるんでしょうね、
まあこれ住んであったよね、今も多分住んである人もある、
そうそう、だから1階で店やって2階3階で居住にされてるっていう方が多いなと思いますけど、まあここがね自転車がすごかったね、
まあもうこれはもうね、
もう生野本通り商店街はね、あの歩行者はそんなにいなかったんですけど、あそこをそのまあアクセスに使ってるあのサイクリストというか、まあ、サイクリストって言ったらかっこいいけど、言うたら地元のおっちゃんおばちゃんですよね、ママチャリ乗ってね、
あの結構保育所行くような子
も、あ、そう、あのお母さんで前後に子供乗せる
人もありとあらゆるその自転車利用者がね
いましたけど、
はいはい、
で、まあ、やっぱりそういう自転車の人に対して促すようなポスターもあるんですよ、
そんな
自転車は降りて、
まあまあ、あの
通ってくださいと
一応書いてあるわ、ね、
ただあの、まあ、僕が前ちょっとボラボラしました、あの日本で一番長い天神橋筋商店街があるじゃないですか、まあ
ね、
あそこの商店街は比較的ねみんなちゃんと、
いやあれはもう大宣言しちゃったからね、
はい、あ守ってはるんですよ、自転車を押して、みんなあの、まあ、中にはやっぱり乗ってる人もいましたけど、数としては非常に割合は少なかったですよ、
はい、そうです
ね、この生野本通り商店街は逆に自転車を押してる人がほとんどいなくて、まあ、文雄君が一回取材行った時に大和の宅急便の方がですね、
全部自転車宅急便やからね、
そうちゃんと自転車から降りて本通り商店街の屋根の下をずっと歩いてたっていう、その人以外は、 まあ、ほぼ 100% ちゃうかな。
時々ね、自転車乗ってる人もおっちゃんが道間違うたか、あるいはもう酔い出したか知らんけども、うんうん、U ターンしちゃうよ、乗ったままね。
あれ怖いな。
で、U ターンしちゃうと、その間、ザーッと渋滞してやね。
そうそうそうそうそう。
あれも押して U ターンして、やっぱ早いのに、足こうつきながら、膝こう伸ばしながら、チュッチュッチュッと U ターンしたんやけど。
で、ちょっとそれもこけそうになったりしてな。
おりいやっていうな。まあ、そこら、まあ自分がやってることかもわからんし、はい、あんまり厳しいは言えませんけども。
そうですね。
まあ、なんせすごいとこです。
すごいとこですね。あそこ、皆さん一回行ってください、行くの本通り商店街。
店がおもろい。
まあ、翔太くん見るのもいいしね。店見るのもいいし。
翔太くん、聖徳太子やな。
そうですよ。
ゆるキャラになってるって、これは、おそらく誰もできへんよ。
まあ、日本人の、なんていうか、こう、一番有名な人ですからね、聖徳太子っていうのは。
根本を揺るがすように、あんなんが踊ったり、跳ねたりするようなね。
そうです。
それを、まあ、あの、大師匠の了解を得てるとは言いながら。
なんならアニメにしてほしいぐらいですよね、翔太くん言うてね。
それと、店自身がみんな、どの店もこの店も、まあ、昭和っぽいというのか、大正っぽいというのか、まあ、もう本当にすごいとこでね。
お茶屋さんが良かったね。
まあ、匂いがね、香りがね。
お茶屋さんなんか2軒ぐらいやったような気しましたけどね。
1軒かもなかんね、ずっと伸びていってるんちゃうか、うん、まあ、心斎橋のお茶屋さんみたいな営業しとったかな。
そうそうそう。
お茶屋さんがある商店街でね。
いいですね。うんうんうん、あとは、布団屋さんとか、
あった。
あと、ちょっと何売ってるかようわからんような雑貨屋さんとか。
あれは、いわゆる装身具やな。
あ
子供のもんとか大人のもんとか、
ね、靴下とかですか。
まあそれもいっぱいあって、もうとにかく穴入っていくみたいな感じでね。
そうそう、
もう一人がやっと通れるぐらいの中入っていったら、そういうもんが体にまとわりつくような感じのね、う
ん、八百屋さんとかもありましたし。
ああいいですね。ボダラ売ってましたね。
まあ、やっぱり年の瀬ということで、はい、そのおせち料理に使う食材をいっぱい置いてましたね。
まあ基本的にね。
だからまあ人も比較的多かったですこの日は。
うん、うん、そうやったね。
JR は人いなかったですけど、
街の中はな、
本当に商店街はまあまあ人多かったですね、
うんうん、南公園も多かったしな。
そうです、うんうん、でそんなですね、まあ、千枚本通り商店街をちょっと自転車を気にしながら歩いておりますと、障子というか、小さな路地が出てきまして、
うん、まあ そうやね、
でその路地の一番突き当たりに、うん、こんなおもろい建物あるなと思って行きましたが、ある源賀橋温泉っていう
ですね、あれすごいね、あの風格な
温泉が出てきまして、
あとあれはやっぱり一つの、まあ、源賀橋という大きなね交差点もあるし、あの辺りのも基本的なまあ文化財やな。
そうです。で僕ら源賀橋温泉の前でですね、うん、多分まあ昔あれ25号線にかかってたんかな、源賀橋っていう橋の、うん、その親柱がですね、うん、おそらくここの温泉のところに移築されたんやと思いますけど、
色変わったらしいからな、はい、
温泉の建物の入り口に、
はい、
漢字で源賀橋って書いてる親柱と、
はいはい、
でその対面にですね、ひらがなで源賀橋って書いてる親柱が、
はいはい、
ちょうど建物入り口の左右を挟む感じで立てられてたんですよね、
うんうん、
でまあその文字をこう見ながらとか、
はいはいはい、
もしくは文化財に指定されてるような、
うん、
ちゃんと国の有形文化財に指定されてる碑もございまして、
そ
んなのをちょっと GoPro とか文雄君のキャノンのカメラで撮ってたら、
うん、
向こうの方から、
はい、
まあ、物腰の柔らかいばあちゃんがやってきましてですね、
う
んうん、あれ地元の方かな。
そうやね、もう完全に地元の人やね。
この建物いいでしょうと、
うんうん、すごいですね言うたら、もうねごっつ乗ってくれはってね、
乗った入ったことあるんですか、うん、もちろん、
うんうん、よく使ってあるみたいね、
うん、
なんか見たところ、なんかスペインの別荘風のようなね、
そうそうそう、
洋館風のこの源賀橋温泉なんやね。
ただ僕はびっくりしたのがね、
うん、
建物結構でかいんで近く寄ったら分かんないんですけど、
はいはいはい、
ちょっとね後ずさりしてこう天井の方を見ますとですね、
う
ん、なんと自由の女神が、
う
ん、しかも2体もいましてですね、パチンコ屋さんでね、
うん、
自由の女神が地下鉄、
そう、
御堂筋線のあれ、東三国がど
っか東三国の駅やな
と思いますけど、うんうんうん、なんとかバードっていうパチンコ屋と思いますけど、
マジックバードや、
そう、見えるようなとこがあるんですけど、はい、まあ、マジックバードはね、
うん、
大きさ的にはあっちのマジックの方が大きいんですけど、ただあっこは1体ですよね。
1体やし、まあ、ね、で前に大きな広告があってね、
そう
ちょっと自由の女神バカにしとるよな。
このね、源賀橋温泉の自由の女神はね、うん、左右対称に2体でございまして、僕初めてです。
これはすごい。
どっちが実在する自由の女神なんでしょうかね。右手上げてる方と左手上げてる方が、
うん、
いわゆるその松明持ってる自由の女神なんですけど、
そうそうそう、
あ、確か右手やったと思いますけどね。
そうでした。
ニューヨークの自由の女神は。
僕はこう下まで行ったんやけど、ニューヨークの、ね、
そうそうそう、うん、だからこの左手の方のニューヨーク自由の女神はこれ多分嘘やと思うんですよね。
そうかもしれない。
でさらにその自由の女神からね、天井に目をやると、
はい、
今度は 同じような形でタイが2匹ですね、まるで大阪城のシャチホコのように、
シャチホコの感じやね、あれはね、
はい、飾られておりまして、
和洋折衷、
ね、まあ、その自由の女神とタイっていうこの組み合わせが、
うん、そうそうそう、
まさにこの辺りの地域性を象徴していると。
アメリカもあれば、
そうです、
うん、
大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫、はいはい、お茶飲みましょう。どうぞ行ってください。はいはい、どうぞ。
でね、毎週日曜日は定休日って書いてまして、うん、まあ、今でもちゃんとやってはるみたいな雰囲気がしましたね。
僕もずっと昔入ったことあるんですよ。
そうですか、
うん、もうちょっと記憶曖昧でですけどね。
ただこの日やってなかったな、そういや水曜日は
やったかな、
うん、
あんまり
午後の3時からやから、うんうん、まだ僕らあれか、
まだやね、
まだやな、うんうん、あと多分この時12時か11時ぐらいだと思うから、
やっぱここはまあ一遍入り前行ってですね、
うん、
行くの文化というかあの辺りのね、一つのカルチャー中心やから、
うん、
皆さん行ってもらいたいですよね。建物も面白いし、
うん、
これよ、煙突もすごかったな、
うん、
白いシューッと伸びた、
あ、そう、煙突まで俺目いかんかったけどな、
うん、そうそうか、見といた見といた言われちゃ
うと。そうですか、うんうん、そんな源河橋温泉を見ながらですね、はい、また生野本通り商店街に戻りまして、
はい、
で生野本通り商店街の端っこまで行って、ソフトバンクという、
はい、
あの例の携帯電話の店を越えたところに、
うんうんうん、
僕らの目指しております疎開道路が見えてきました。
はい、
でまあまあせっかくなんでね、疎開道路の横断歩道をですね、信号を待って渡りましたら、
う
ん、またその生野本通り商店街の向かい、あの疎開道路挟んで向かいにも、
うん
う
ん、
もう一つ商店街がございまして、
ずっと伸びとんね、あれな、
あの商店街、なめなやったかな、
本通り商店街の、
はい、生野本通り商店街、
中央かな、
中央かな、生野中央商店街かな、
うん、そんな名前がついてた
ら、そうですか、ね、ちょっと安心しとったらあかんで、
中央商店街とか言っとるな、
あ、そうか、
うん、わしの地図に間違いないでしょ、
はいはいはい
はい、はい、
生野本通り中央商店街かな、
そうそうそう、そうか、
で、そこのアーケードの下でですね、二、うん、人のばあちゃんが、何やらこう、あの、入れたるがなって言ってましてね、ポンと入れたるがなって言って、ね、
うん、
多分あれ、なんか自分のポスト、相手の家のポストにね、年賀状かなんか入れるみたいな話をしてたんちゃうかなと。
郵便局やそれやった
ら。そうそう、感じ。あ、まあだからまあ、なんか郵便物を入れたるわみたいな話をしてまして、うんうんうんうん、で、こっからですね、うん、まあ、ふみおくんは以前はこの、疎開道路をですね、こっから左手に曲がりまして、ずっと北上して、
そうそうそうそう、
で、最後の森の宮まで行ったんですけど、
うんう
ん、実は疎開道路ですね、あのスタート地点はですね、その、
そう、
あの南側、右側に行きまして、もう本当目の、目と鼻の先、まあ多分100メーターぐらい行ったところのですね、うんうんうん、林寺二丁目交差点っていうところがスタートなんですよね。
これはちょっと抜け取ってね。
まあ、だから今回の、うん、まあ、僕ら二人の目的は、
うん、
あの前半でもそんな話してましたけど、この生野本通り商店街のあたりから、林寺二交差点までの間を歩くということが、
まあ、
テーマやったんですよね。
そういうこと
や
ね。
で、まあ、その間を僕は、GoPro をジンバルに取り付けていろいろこう撮影して、まあそれを皆さんに公開したいということもございましたので、もうずっとこの日はもうほぼ取材中はずっと GoPro の電源をつけておりました。
ああ、なるほどなるほど。うん、そうやな。そうやって。
で、ここからですね、はい、まあ、林寺二丁目交差点まで行くわけなんですけど、
はい、うんうんうん、
まあ、僕の感じといたしましては、結構こう、まあ、明らかんとしてるというか、
うん、
どちらかというと、文雄くんが今までボラボラしてた疎開道路に比べては、
うん、
まあ、悪の少ないというか。
まあ、広かったから道路が。
そう、ちょっと深海地みたいな感じしましたね。
かなり道路がこの辺りは広いね。
で、道路工事中でね、
下水やったかな。
うん、なんか下水管の、なんかあれ、敷設っていうか、施設っていうか。うん、
まあ、施設やろ
う
な。
を引いてるような工事もしてはりましたね。
うんうんうん、そういうことやね。まあ、林寺二丁目の交差点へ行ってですね、そこを出発したのがですね、はい、確かね、これね、ここに、12時30分ぐらいにここ出たんかな。
ああ、言うてももうその、中央通り商店街からその、林寺の交差点の間って、うん、多分歩いても、普通に歩いたら2、
う
ん、3分で歩けるぐらいの距離なんで。
そうでしたね。
で、まあ僕ら今から、まあせっかくなんで、ちょっと林寺の、まあ林寺じゃなくて林寺やったわけなんですけど、
うん、
に交差点までやってきまして、
うん、
まあここは25号線と、
うん、
そして疎開道路。
そう。
で、また南の方に行きますと、
うん、
大阪の不動があるんですけど、不動の26号線やったかな。
そういうことやね。
だから、はい、まあ、道のこう南北での分かれ場所がこの25号線のあたり、
まあ、大事なとこやね、交通のね、
でございますね、うんうんうん、でそこからちょっとまた、うん、歩こうかなと、
はいはい、
いうことで今林寺二交差点まで来ております。
はいはい。
で僕も相変わらずですね、まあ、国道25号線なんで、
うん、
交通量の多い場所でございまして、はいはいはい、まあ、自転車もですね、うん、車道走らずに歩道走ってますので、
うん、
まあ、僕らも歩道にこう留まりながらいろいろ撮影とかしてますから、
そうやね、
前後左右をこうちょっと確認しながら ながら、
まあ、ある程度ね危ないからね、
まあ、ただ文雄くんはやっぱりちょっと耳がね悪くなってるんで、あのちょっとそこら辺がちょっと僕はヒヤッとしたような部分もありましたね。
うん、まあそうかもしれないね。まあ本人はそう思ってませんけど、客観的に見たらそういうことでしょうね、
はい、でここのね交差点で僕は面白かった、うんうん、まあいろいろ面白い店がありましたが、はいはい、まず一つね、トロルという、う
ん、ね
えー、カラオケ、はい、まあスナックというか、
カラオケもやるし居酒屋もやってるという ね、 ってるね、この名前がびっくりしましたよね、
はい、トロルって
何語やろ
う
な
と、ね、なんとなく僕はねヨーロッパ の、 あのおとぎの国の話に出てくる あの怪獣みたいなイメージがあるんですよね。トロル、あのハリーポッターって映画でね、なんかトロルっていうのが出てきたような気がするんですけど、日本で言うたらあの巨人みたいなやつですね。あの、ね、大きなコンボを持って、一つ目の化け物でこう振り回すみたいなね。
なるほど、なるほど。
そんな化け物ですよ、トロルっていうのは。妖怪と言いますか、妖獣と言いますか。ま
あ、このトロルさんのこのレタリングが独特やったもんね。
文字がね、
日本の伝統よりもちょっとヨーロッパ伝統のようなレタリングがあって、お前に言ってることは正しかもしれない
ね。そうですかね。
まあびっくりしました。
まあこうダーンとね、トロロ、トロルってカタカナでトロールですから。そうそう、
いくつかありましたもんね、はい、大きな看板がね。なんか
テンポがね、移動しましたよっていうことも書いてましたね。
ちょっと移動したらしいです
けど。ほんとすぐ近くみたいですけどね。ただね、不思議だったのがそのトロルの、
はい、
まあ元々あった店舗の店の前にですね、なんであんなんが置いてたんやろうなっていうもんがありまして、
ね、
ま
あ、象徴的なもんやね、あれは。
水、雨水がもう溜まってまして。
ああ、そうやったね。
あれ何や。
あれはまあ僕の見たところではね、餅つきのですね、
はい、
薄ですよ。
あ、薄っていうのはあの、あれか、この中に米入れるやつか、餅米入れるやつか。
きねと薄があって餅をつくんですが、それが、あの、まあ、あの、薄はね、いろいろ木の薄もあるけども、
はい、
結構石の薄が使われてるんですよね。
そうです
ね。その石の薄と、これ本当はこの石の薄の下に台があってね、
はいはいはい、
で、その中に蒸した米を、その台の上の石の薄の中に蒸した米を入れて、
はい、
で、きねで、薄取りちゅう人がやってですね、それは近くに、まあ、座りながら、こう、ちょっとひっくり返すんですよね。ひっくり返して、その間、きねでバーンとついた、ぐるっとひっくり返してバーンとついた、持ち続けはそのリズムでいくんですけども、その薄がですね、台はないんですけど、石薄だけが、
地べたに
な。なぜこんなとこ、これちょっと考えによっては急に曲がる人があったりしたら、これこけたりしてね、危ないなと思うけども、
車止めっていうことでもないか、プロテクターというか。
それもあるんかもしれんね、うん、
まあ、ただそんな別に地べたに固定してる感じはないから、ね、まあ、まあ重い石やとはいえね、
びっくりしましたね。
どうなんでしょうかね。
まあ、時々そのブロックをまあね、置いて、人が死んだとかなんか言うてますだけに、ちょっとなんか一瞬ヒヤッとするようなもんはあったけど、大きな石臼が置いてましたね。
臼に引っかかって死んだとかっていう、
まあ、
あの聞いたことないですけど、ね。
まあまあ、気をつけた方がいいですね。
そうですね、う
ん。自転車は特にこんなん弱いですからね。まあ、あの、そんな臼があったっちゅうも面白かったですよね。
トロルさんね。
トロルさんがありましたね。それと、まあ、あの、下水道の、
はい、
大きな、まあ、工事が行われてるんですけど、その下水道工事のイメージアップということで、
ほうほうほう、
近所に林寺小学校っていうのがあるらしいんですけども、その小学校の子が、まあ、イメージアップで可愛い下水道工事の絵とかですね、
は
い、そんなの、まあ、キリンが両方あって、キリンが大きななんか、
はい、
大きなキレをこう両口に加えてるような感じの構図で、その間に大きな旗の間に、これがですね6つの画面があって、そこにいろいろとこれ下水道のイメージアップになるんかいなというような可愛い絵がいっぱい描いてましたね。
あ、まあ、公園の絵とか、あと桜の絵とか、
ね、
うんうんうん、これプールですね。
プールですかね、これプールとちゃうかね。
あとピクニックの絵とか、ね、
まあ、こういうことがやっぱり下水道のイメージアップというのが、はい、まあ、下水道と関係あることも多いと思いますけども、まあ、頼まれて、小学校がこれ協力しはったんでしょうね。まあ、あの非常に気持ちいいもんがありました。それと、まあ、石臼は言いましたね、望月の石臼があったということだったんですけども、
あとその疎開道路挟んでトロルと、反対側にある、
はいはいはい、
あの店忘れてます
よね。はい、これから言わなきませんね。
どうぞ。
これはですね、なんかラブファイブという店やったと思うんですけども、
はい、
まあ、あの時間があって入ったんですけど、ちょっとまあ時間が迫ってましたんで、
うん、
まあ基本的にこのボラボラあんまり店入らないようにしてますからなんですね。まあ何や言うと、
はい、
保護犬とか保護猫との出会いの場所と書いてましたね。
その保護犬保護猫っていうのは一体何やちゅうことが疑問ですよね。
これ
ね、
これ看板というかそこに書いてたのは、
はい、
日本ではと書いてあったんですよね。
あ、
急に日本が出てくるんですけど、
ジャパンってやつですね。
日本では年間12万頭の犬猫が殺処分をされておりますということですね。
なるほど。
まあ、あの保健所から引き取ったのをですね、
はい、
殺処分されている猫というのは、まあ、無責任に、
うん、
捨てる人があって、
うん、
12万頭もの 犬猫が殺処分されているということで、それをなるべく少なくするということで、
はい、
ここに行きますと、はい、まあ、現場から、まあ、あの向こうへ行ってですね、この猫ならまだ飼ってもらえるとか、この犬なら、新しいあの飼い主が探せるというようなところを選んできてですね、
なるほど、
ここのところのショーウィンドウのところに置いてあるわけですよね。
はーはーはー。
でそれで、まあ、犬猫が欲しいとか飼いたいという人がここへ来てですね、そういうような命の、まあ、言うてみたらチャンスをね与えてはる場所として
これやってはる。ということはこれ保護犬保護猫っていうのは、
はい、
いや僕はちょっとわからなかったわね、この現地のお店の壁にその看板貼ってあって、その保護犬保護が猫って書いてるんだけど、その保護っていうのがアルファベットやね。
え？
アルファベット。
ああなるほどなるほど。
漢字でもないし、
なるほど、
ひらがなでもないし、HOGO、
なるほど、
HOGO って書いてるから、
なるほどね、
意味がちょっといまいちわからなかったんですよね。
そうですか。
まあ、そういうことやったん
です。翻訳すればですね。はい、漢字で書けば保護するの保護ですよね。
保険の方にね、
守るという
守るですよね。ボンベのね。
そうですね。そういうような、まあ殺されている行く犬猫をですね、一匹でも助けたのということで、それをまあ中にそういう犬が猫がおるから。
で僕らこの店の前に行ったら、やっぱり中にいる、あ多分犬が中心やと思うんですけど。
猫もおりましたね。
うん、吠えとったな。
吠えておりました。
わわわわわ。
やっぱりこう呼んでたのか、あるいは何やこうもう入ってこい言ってたのか知りませんけども。
いやまあやっぱ犬荒れちゃいます。なんかちょっとこう、うん、縄張りがあるんで、
細か
な、
ね、
怒ってたんかもしれないですね。
ケンとかヒカルとかアイとかね、名前が出てましたですね。
ちゃんとその、はい、名前つけてくれてるんですね。
そうなんですよね。で2階が猫カフェとか言ってましたから。
ただ犬と猫やっぱり別々にしてんねんな。
いやいや、あの保護門は横に並んでましたね。
そうですか。
猫カフェっていうのは可愛い猫に触れる場所ですよね。
ああなるほど。
はいはい。まあそれとまあそれとまあいわゆる、うん、保護猫のまあ命をつなぐというようなペットショップなんでしょうけど、基本的には、
うん、
そこで普通のペットショップではなしにそういうチャンスを与えてあげようというような、というようなように思いました。
ペットショップと、はい、あとは喫茶店と、あと保護犬保護猫やな、
で猫カフェも含めてですね、そういうようなまあ店があって、実際入ってないし、
はい、
どんな保護犬があるかとは分かりませんけど、看板を見てますとそういうのが入ってましたね。
ただこの林寺にっておもろいな。
え、
さっきのトロルとか、
はい、そう、
あと下水道工事も
含めてやっぱりすごい
けど、うんうんうん、その疎開道路のスタート地点っていうのは、
そうそうそうそう、
まあ、一筋縄ではいかん場所ですよね。まあ、
フリーダムという店が、
まあ、僕らも行ってよかったですね。
もうそろそろ
フリーダムありましたか。
ありました。
あ、これね、看板にこの日は多分店閉まってたんですけど、そのシャッターにですね、
はいはい、
多分これビキニの黒いビキニのお姉さんやと思いますけど、
これさけどこの不思議な絵やったね。
ちょっとこうなんていうか、ディフォルメ系の絵やな。あんまりその人間かどうかもちょっとわからないような絵なんですけど、そのお姉さん、このまた髪の毛が量多いですね。
めちゃくちゃ多い。
どかあの鳥取県の獅子舞みたいな髪の毛してますけど、そのお姉さんの絵の上に、
はい、
フリーダムという。
そうですね。
これはまあ英語で、こっちは英語ですけどね。
先ほどの保護もまあ、ね。
あ、それ英語でしたけどね。
結構それ混じってますね。
保護、保護はなんか日本語そのままローマ字にしたみたいな感じなんですけど、ねはいはい、まあこのフリーダムっていう店も何の店なんか、ちょっとよくわかりませんけどね。
はいはい。
まあそんなですね、
はい、
林寺二交差点から、
はい。
ちょっと行きましょうか。
行きましょう。
スタートしましょう。
はい、行きましょう、行きましょう。はい。行きまして、ずっと行きまして、はい、まあ一番最初見つけたのがですね、
はい、
大きな瓦屋さんがありました。
お、
これね、あのすごかったですよね。
瓦屋ってあの屋根につけるやつか。
屋根の瓦を売ってるところなんですよね。
はい、まあ、何がすごかったこれは。
いやいや、やっぱこんな大きな瓦屋さん見たことなかったんで、まあもちろん閉まってたとは言いながらですね、
これ写真が今文雄君撮ってるんですけど、
ね、
入り口の瓦
がそうやろ、これ
すごいですね。
そうそう、もうあのこの来るまでにも
ありましたね。
お前
も前半でちょっと話してましたけどね、あのマジンガー Z の瓦があるとか、俺が
恐竜の瓦があったような、家の前のですね、
あと信楽のたぬきな、
そうそうそうそう、まあなんかここ焼き物という瓦のやっぱりなんかエリアかいな思いました。
どっかあの四国の方でね有名、うん、あ四国じゃん、あっこや、あの淡路島
でね、淡路島瓦
有名ですけど ね、
そう
ね、うちの洲本の方とか、
そうそうそう、大きな瓦屋さんがあります
よね。有名です。なんかちょっとそれを彷彿とさせるような、
うんうんうんうん、
ただこの瓦屋さんの入り口の瓦すごいな。
これはね、もう見たかったけどね、まあシャッター閉めてはったんで、外側からしか写真撮れなかったんですけど、まあ
巨大ですよね。
なんか1トンぐらいありそうですね。
いや、あるんちゃうかな、これ、まあ、高さもこれ2メーターぐらいあるんちゃう、この瓦。
ものすごかったね。
いわゆる鬼瓦ですよね。
鬼瓦。やっぱりこう、四天王寺とかね、
ああ
そういうところだから、まあ、金剛組さんも近くやし、そういうようなところで、やっぱり昔から、やっぱ瓦、本瓦吹きというのが、まあ、一つの大きな象徴になってましたからね、こんな。で、また歩いてましたら、屋根徳さんというね、工事する店もありましたね。あれも工事、これはまあ瓦 製造してあるとこやね、工事屋さんやと思いますけども、結構そういうのがこの疎開道路に見つけられましたね。それまあ瓦屋さんがあったんと、そしてまあもう一つびっくりしましたは、はい、大林寺病院というのがあったですね。
あ、
これは大きかったですね、この病院は。
行くの本当に商店街の手前でしたよね。
手前でした。
もう真っ白い壁の病院でしたね。
なんかあのね、いろいろと各科があったみたいんですけども。
僕が行った時はね、おばあちゃんが、まあ、先の商店街もそうでしたけど、この辺り結構おばあちゃんが立ち話してるシーンが多くて、で、大体みんなあの、ママチャリに乗ってて、で、ママチャリの前にひったくり防止用の、そのカバーかけて、で、手はね、あれちょっと寒いから言うて、あの鍋使いみたいな、
はいはい、
そのもうその自転車に備え付けの手袋してる、
中突っ込んでね、
そうそう、ばあちゃんが多くて、うんうん、まあ、ここもね、その診療所の前のそのばあちゃん2人、まあ、ばあちゃんっていうか、まあ、60ぐらいなんで、
まあ、
ばあちゃんに言ったらちょっと怒られるかもしれないです、まあ、初老の女性がですね、2人井戸端会議をしてまして、
うん、あの2人で話したの多いね、
なんか何話してんやろ、
ね、あのみんなほんで、もう一つのタイプとしましてはですね、
うん、
四輪車のね、上車の小さいみたいなのをしてる人とかね、
う
ん、あれはあれ椅子になってるやつ、自分ちょんと座ったりしてある人
とか、疲れた時とかね、
うん、とにかくまあお年寄りがね、
うん、
もう本当にこう多いとこですね、
で元気な場所ですね、
まあお年寄り元気やし、大きな声で話してあってね、楽しそうにやってあるということですよね、
うん、
まあその瓦屋さんと、
はい、
大林寺病院との間に隙間がありまして、
はい、
その隙間からまたね、ここね、
はい、
原河橋温泉が見えてるんですよね。
ああ、これですか。
そこで見てもらいますと、私の煙突のすぐ、綺麗な煙突やつをね、まあ、あの、分かってもらえると思うんですけども。
これ面白いね。ビル、その、診療所と、
間が空いてるんです。
瓦屋かな、これ左は。
左が瓦屋さんです
かな。で、その間に、あの、幅5メーターぐらいの隙間、あの、隙間があって。
昔ここ取れたんちゃうか思うんやけどね。
で、入り口に門があります。ね、
もうフェンスに今閉じてますけどね、
うん、
そのフェンスのところの向こうにはですね、源河橋さんの建物が見えてるというような
立派な煙突です
な。あ、すごいでしょ
これ、ね、
感じがね、ちょっとなんかちょっと細めやけどね、古屋さんにしては。
ちょっとあのネパールの、ね、カトマンズを思い出しましたわ、
うん、あ、そうか、
あのヘリコプターで飛んだらもうちょっとでかかったですけど、あそこにあのレンガ工場が多くて、
あ、そうか、
こういうレンガがね、あの、まあ、ちょっとカトマンズの外れなんですけど、もちろんこっちの源河橋よりももっとでかいですよ工場なんで、ね、それなんかそれを僕ちょっと今パッと思い出しました、
うん、なるほどなるほど、それはまあまあいろんなことをあの、ね、連想しますね。
そうですね、
まあ、それで今度はですね、うん、まあこれびっくりしたと同時に、
うん、
この辺りの歩道がね、
うん、
まああのいわゆる行くの本通り商店街の行く前の歩道がめちゃくちゃ広いんですよ。
あ、
で道もなんか 2,3 本ついてるみたいな感じで、
そうやな、
まあ、これ本当に疎開道路やったやなというぐらい広さがあるんですけども、その歩道の中真ん中にグリーンベルトみたいなのがあるんだよね。
あ、
なんか面白いです
よね。緑地帯。
緑地帯みたいなのがあって、
うん、
で、その緑地帯の一つ、この辺りスズメがめちゃくちゃ多いところなんですけども、
そう
です。その緑地のところでね、竹っていうかね、笹みたいなものがね、緑地帯に植わっとったんですよね。笹が緑地帯にあるっていうのも珍しいなと思って、で、緑地帯の中にまた一つはですね、
はい、
フェンスのついてる緑地帯があってね、
はいはいはい、
なんでここだけが大きなフェンスが。
やっぱりあれですよ、その、野宿専用にですよ。
野宿言うたら別のね、よその他の、横の緑地帯なんか何も、フェンスがないんやけ
ど、ね、もしくはゴミですね、
うん、大阪市建設局とか出ましたから、
うんうん、
まあここはやっぱりなんか次になんか工事を予定してるんかも分かりませんね。
ん
で、そのまああの地元の人には悪いんですけど、その緑地帯のフェンスの中にね、
はい、
ゴミが掘りまくっとるんだよね。
じゃあゴミじゃないんかね。
ゴミが中からわざわざこう上から掘ったか、あのこのバスケットみたいして、
なんとか系のね、
あ、これもあったし、うん、他に家庭用のゴミみたいなもんとか、まあビニールの袋に入ったもんとかはですね、おそらくボーンと上向いて掘って
結構こう高いですよ、このフェンス。
だからバスケットみたいな感じでやったんですけど、わざわざ中に掘って、ね、こうしたら出すのも大変やし、ゴミの回収の人もどうしようもないのに、ね。
ということは、このフェンスがなければ、まあ、結構簡単に取り出せるのにってことでしょうね。
まあ、あの取り出すわけにもいかんようなゴミがあって、ちょっとこの辺の美観がですね、損なわれてるという感じ
がありました。せっかくいい商店街やねんからね、行くの本通り商店街っていうのは、ちょっともったいない気がします、ね。ま
あ、そんなことがあって、
はい、
でもうそこが行くの本通り商店街になってですね、
うん、
初回に僕はここから、 出発したところの、ね、まあ、欠落区間みたいなもんが、100メートルぐらいはこれで歩けました。はいはい、
よかった、面白かった。
そうでしたね。う
ん、
はい、
まあ、やっぱりスタートっていうのは何でも、ものの始まりは面白いもんで、やっぱりああいう保護カフェとかね。
そうですね。
トロールとかありますから。
そういうことですね。あの、本当、そういう意味では、おもろいとこが行けまして、これでまあ、うん、森の宮までの間がですね、うん、貫通したっていうんですか、はい、我々はかあの完歩したということになったんですよね。
僕も、はい、最初から最後まで、はい、まあ、1日で、あの、踏破した。
この後、お前、そうそう踏破して、もっぺん歩くんや
から。そうそう、ずっとね、さっき言いました、ジンバルにつけた GoPro を、まあ、僕、胸のあたりにこう、ずっと構えまして、で、文雄君と一緒に、この疎開道路沿いの歩道、まあ、東も西もずっと、あの北に向かって歩いてたわけなんですけど、あ、ね、まあ、いくつかねちょっとびっくりすることがあって、一つはねやっぱこれですよね。
火事か。
火事ですよね。
これはびっくりしたね。
これ僕も全くこの情報、なんか文雄君はねどうもあの28日の取材の時に、うん、よっちゃんにこの情報を聞いてたらしいんですよ。
いや、よっちゃんがやね、はい、なんでこんなこと言うんかな、まで俺そんな野獣までもないのにな思ったんまですね、わし、うんうん、がまあ行くのちょっと歩きに行ってくるかって言うたらやね、はい、おあんた火事見に行くんかって言って、その火事ってそんなことまでそこまで僕もと思ったら30代ぐらい消防車が来た大火事があったんやでって言ってですね、えらいこと言いようなと思って、いやそう違うんやと、疎開道路ちょっと歩きに行ってくるんや言うてですね、まあ、あのそれでまあ結局その28日はこの火事のとこまで行けなかったんですよね。
そうですよ。
ただまああの人の予想が当たったっていうか直感が当たったっていうんですか、はい、まあてっぺと歩いてる時にですね、はい、まあすごい現場をですね、はい、まあ拝見いたしました。
あの文雄君は疎開道路の西側をずっと北に向いて歩いてて、僕は疎開道路の東側を
GoPro でね、
そうずっと、うん、北に向いて歩いてたんですけど、うん、この場所がね行くの東っていう、生野区の生野東っていう。
疎開道路に面してるんや。
そうそう、面してる、あの、お店というか、まあ、2階建ての建物なんですけど、ちょうど僕の方向の右手に、この建物が出てきて、
う
ん、
そうそう、
で、僕もその知らなかったから、うん、ちょっと GoPro をこう向けて、店の中撮ったらね、家の中撮ったら、もう灰だらけで。
うん、まあ、それもう、それはね、あの、結構広い疎開道路をね、うん、通り越して、僕はもうね、うん、かなりこの、あの、現場に近づく前からね、うん、もういっぺんに分かったもん。どっかで火事があったなという。
匂いですよね、やっぱり、ね。
火事はもう独特の匂いで、そうそうそう、しかも2、3日前やから余計に新鮮な火事の匂いで。
これ27日やったんですよ。うん、
だからわしは行った前の日や。
12月の27日に、うん、あの、生野東火事で検索したらね、今、うん、まだあの、毎日放送とかのウェブが出てきて動画もちゃんと残ってるんですけど、まあ、この前、なんか結構この、毎日放送系がちゃんと取材してるみたいで、あの、ヤフーの記事にも、あの、毎日、あの、放送の動画が貼ってましたけど、まあ、ちょっといろいろ見て、あの、大阪府警のホームページもちゃんと書いてましたけど、消防車など30台が出て、
よっちゃん27台で言うと。
27台ね。消火に当たって、2時間近く経った午後の9時、だからまあ、夜の7時に出火して、で、まあ、2時間ずっと燃えとったと。
あの辺の人は、ボストラ大変やったと思うよ。
いうわけで、原因がね、うん、まあ、今んとこ分からんけど、うん、その住民の方の話によると、うん、石油の、あの、ストーブをつけて、なんか30分後に、ボンっていう音がしたって書いてます。だからまあ、もしかしたらそれが爆発かなんかして、そこから出火したんじゃないかという、多分のこと、記事やと思いますけど。まあ、暖
房機っていうのは、やっぱり、よう手入れせんとな。
そうです、そうです。
古いやつは特に石油系もだけやなし、うん、ガスもみんなそうですけど。
最近の時は最近のやつはあのコンセント差し込むタイプもありますから、 あれもやっぱりこうホコリが溜まったりしたら危ないっていうこともありますよね。
うん、まあどういう加減か知りませんけど、まあこれは大変な火事やったなと思って、まあ、近所の人のびっくりとか、
そうそうそう、
あの大きなお家が3軒ぐらいもうね天井が抜けたような状態でね、
なんかまあ僕らの見立てによりますと、その出火したところと隣のあと2軒はなんか同じような感じのとこじゃないかなと、
そう続いてましたね、
思うんですよね。
まあ、だからねその辺はまあ詳しい調査はしてませんけども、
ただすごいなと思ったんが、その出火元の家の隣も会社なんですけど、その会社とその出火元の家の間に50センチぐらいの小さな隙間があるんですよね。でこれがあることによって、その隣の会社まで火が行ってないんです。まあ、ちょっと行ってるかもしれない、
まあ、裏側回ってないからね。そうそうそう、まあ、正規なことは言えんけども、ま
あ、ただあの
健在やったね、隣の場所はね。
であと、まあ、あともっとびっくりしたのが、その、まあ、火の出た家の、多分これもともと車庫の部分やったんでしょうかね。
あ
の例のドイツの車が埋まって 出ましたあの VW がですね。
そうや
も
う、
まあ、なんかこれも象徴的
やなっていう。いわゆる会社お断りという会社に入るやつや
もんね。この辺りの駐車場でそういうとこ多かったですね。
多かった多かった多かった。
会社お断りっていうのが、うんうんうんうん、まあそういうこともありました。
あれももったいないあの車の上にね、灰とかもいろんなもの積もりまくって。
また多分消火器っていうかその水をやったら多分車も廃車になってるはずなんですよね。
あの消防の人にしてみたらね、やらない。しかも27台とか30台がこの周りで取り囲んでね。
いやだからやっぱりその27台来たっていうのがね、
から収まったよね。
そうそう、だからやっぱりこの辺りの家の密着度というか、うん、そうそう人口密度の濃さを表してるんですよね。
もうこの行くの板大体30台クラスやわな。一回、まあ、大阪消防局も頑張って、これ、ここまで留めたっていうのはな、すごかったと思う。暮れに。これ以上広がったらどうしようもないと思って、必死やなったんちゃうか。
12月27日ですからね。うんうんうん、
まあ、それ以上のことはわかりませんが、とりあえずそんな現場の、はい生々しさというか匂いで僕はまあ何回も火事現場行ってますので分かりましたんですけども、まあ、たまたまそこで通りかかったということはまあ
そうですね、
ペットって印象があったということでしょうね、
は
い、
でここからですね、まあうん、あの桃谷とか、はいはいまあ、玉造とかですねあのいろんな JR の、まあ、各環状線の駅の横をずっと通りながら、うん、僕らは疎開道路をずっと北上していくわけなんですけどところどころにね、うん、おもろい路地がありまして
そうそう
あのちょっとそっちの方も入ってみようかっていうところで入ってみましたらですね、うん、もうほんまに狭いですね、
うん、それはもうここは毛細血管ですよ
あれは本当にねあの、うん、僕の GoPro がおもろい映像を撮ってくれました。
ああ、なるほど。
でね、ちょっとこう、まあ、数年前に僕、上海行ったんですけど、はいはい、上海の、うん、あの、ちょっと旧市街みたいなところの雰囲気がしましたね。
整備のところね、もう上海もああいうとこなくなりましたね、はい、最近は。
そうそうそう。まだこっちの行くのの方には残っているという。
ああ、残ってますね。
ことで、あの、天井からですね、あの、はい、洗濯物干し竿でいっぱいタオルがこう、ぶら下がってるとことかね。
で、自転車がね、
はい、
まあ、1メートルぐらいの道幅のところに、両家の自転車がこう置いてあるもんやから、この間を取り抜けるのが大変で下手したら
ポケットにねハンドルが
引っかかってこかしたらあかんなと思いながらカニ歩きをしながらね通らしてもうたんですけどね
面白いな、
うん、まあ人臭いっちゃ人臭いんですけども、大変な環境やしそういう意味で、はい消防局が30台出したっていうのも
ね
もしもあの部分やったらもう一挙に行ってしもたらね
いやほんまにね
もうこの新しい年迎えるのに大変やったと思うんです
よね、まあ、だから僕ね、まあ、そこでちょっと今考えついたことなんですけど、うんうん、やっぱりこの疎開道路の、うんまあ、一般的なこう、はいはい、定義っていうのが、うん、このこう空爆された時の炎症を抑えるっていう、
はいまあ、いわゆる太平洋戦争だな
ことやったじゃないですか、
アジア太平洋戦争か
であとはやっぱりその大きな補給の道路をこう作るっていうのもあったと思うんですけど、
まあ、そのはずやったね、
まあ、その一つ第一義的なその炎症を防ぐっていうのは、うん、まさにその30代来たっていうことからも分かるけど、うんうん、この辺がこうやってかなり密集してる地域やっていうことですよね
あ
だからその疎開道路でね、うん、この辺りの家をこう崩したっていうのもそういう意味やねんなと思って。
なるほど。
わかります僕の言ってること。
わかるわかる。
やっぱりその一回火が出て、その周りに移ると、かなりこう止めるのが難しい場所っていうことですよ。
ね。まあ、そういうことで、広い道路を作ったんでしょうね。
そうだと思いますね。はいはい、まあ、その火事あった方は気の毒なんですけど、
そうです
もう。まあ、そんなこと僕はちょっと今思いました、ね。
まあまあね、なんかしらけるかもわかりませんけど、お見舞い申し上げたいですね。はい、まあ、大変なことでございましたね。それでお医者さんをたくさんここ開業してありましたね。
あ眼科とか、
はいはいはい、
あとはね、あの、鍼灸とか。
そうそうそう、鍼灸医さんは本当にたくさんいてはったんですね。
耳鼻咽喉科とかね。
名前も面白かったね。
はい、
あの、オット中耳の整形外科の中、フーさんっていう。
フーさんね。
はい、あるいは、ミケというね、ミケ医院っていうのがあって、これ、皮膚科のお医者さんやったんですけどね。
それ、どういう字ですか、ミケって。
三つの K と書くんですよ。
あ、
なんか、どっかの駅長さんで、この、おりましたね。和歌山電鉄かなんかで、ミケの猫がおりましたけど、あの、三つの K と書いて、まあ、発音はどう書くかわかりませんけどね。これ、こう変わった名前一番ユニークな名前のお店やなと思ってね、ひょっとしたら招き猫がおるんかいなと思ったりしたん
ですかもしれないですね。
まあ、これは冗談のうちですけども、はい、それとも、利用院もあったり、
利
用院も結構あるから、みんなおしゃれ好きでね、
そうです
喫茶店も多いし、
あとあの、ペットの、
ペ
ットの利用店みたいな、
ね。ああ、それもありました。それと相変わらず、うん、ひったくりの看板がね、いっぱい出てましたね。
電柱に貼ってましたね。
そういうこと
ですね。ちょうど僕らの目線のところに、はいはいはい、入るようになってましたね。
そうです。それとも、てっぺん初めて見ましたけども、
はい
この疎開道路に面したところに、はい、鶏が飼われてましたよね。
あの鶏ほんまにおったな。
おったでしょ。
餌あげないでください。
餌やるなと
か。やるなか。で、はいはい、あのね、僕は印象的だったのが、鶏の手前にね、
ええ、
もうなんか昭和の初期の小学生の兄弟みたいな男と女のね。
女の子
の。で、男の方がなんかバット持って、で、女の子は多分バットがなかったんでしょうね。多分じいさんばあさんの使ってる杖を持って、それを振り回しとって、
はいはい、
で、ふみおくんはどうも、前回の取材でもあの二人を見たという。
もうあの二人いつもはこの道で遊んどるんですよ。
もう可愛い子でした。
可愛い子で、ほんで、夏、あの、夏木、っていうかな、うん、もうそうこう話しかけてくれたりして、ね、なんかしようかとか困ってへんかとか言われて、あまあ今大丈夫やで言うたりしてね、大人との会話ができる子やった
んですね。面白かったですね。うん、でまあその場所からちょっと手前ちょっと U ターンするんですけど、はい、あっちのあの鶴橋の近くも面白かったな。
面白いね。
で僕これ鶴橋のあの近鉄の高架の手前のところでね、うん、おもろいあの銀行を見つけたんですよ。
なるほど。
ミレ信用組合っていう。
ね、
でミレってどういう意味かなと思ったら、うん、多分ね韓国語で未来のことミレっていう、うん。もう
多分あれは韓国、
ね、系ですよ、ね、朝鮮系のおそらく、ね、
あの金融機関ちゃうかいなと思いましたね。まあまあそんなやっぱりこの辺国際的やわね。
そうそう。で屋台にはですね、はい、韓国のあのあのあれあのキンパとか海苔巻きとか、
そうそうそう、
あとはホットクっていう、うん、あの中にくるみが入ったあの、うん、くるみの甘い蜜の入ったあのちょっとお好み焼きおやきみたいなやつとかね。あとはおでんですよ。韓国風おでんっていうんですよね。韓国のおでんはあのいわゆる天ぷらを全部ね串に刺して食べるタイプなんですけど。
チビタタイプですね。
そうそう。そんなんが、うん、まあ売ってまして、うん、
はいはい、
でまあ若い女の子も僕らが途中までは全然いなかったんですけど、
急にね。
鈴木森商店街ですか、はい、あのいわゆるコリアタウンと言われてるところなんですが、あの辺りに来るとね、もう本当に平均年齢がもう一気に下がるというね。
そうそうそうそう、
まあ、みんなやっぱ韓流スターにこう群がってるというか、
まあ、駐車場が満員やったかもしれませんけど、もう違反駐車がずらーっとあったりして、
ね、まあ、焼肉屋さんもあったりね、まあ、美味しそうな焼肉屋さんでしたけど、
まあ、歩いてる人がみんなこうみんなではなかったけど大半が、うん、物を食べながらね、
あ、
歩いてはりましたね。
まあ、やっぱ食べながら歩くの楽しいですよね。
あ、まあそれは基本的にいいことですよね、う
ん、まあ、そんな中僕らなんかごちょごちょ言いながらずっと歩いておりまして、はいはいで、まあ、無事ですね、うん、森の宮まで到着しまして、あの、森の宮手前にね、有名な線香屋さんがございまして、その線香屋さんの隣にね、お餅屋さんがあってね、
あ、
そのお餅屋さんでね、
若い
女性二人が店頭販売してて、
美味しそうでしたね。
なんかね、試食もあったんですけど、はいはい、もう僕、GoPro で映像撮ったんで、ちょっとあれ残念ながらいただけなくて、うん、
ま
あ、あれ、ぜひ、次回来年ぐらい行けると食べたいなと思いましたね。
ね、はいはいはい。まあ、それで着きましたね、
そうですね、
森の宮までね。
で、最後、王将で。
そう。
定食食
う。昼飯食いました。
あれうまかった。やっぱ王将はうまいね。
やっぱりね、さすがでしたね。
あの、大阪じゃない方の京都の王将でしたね。
ああ、なるほどね。京都系のね。
まあ、この、ちょうど僕らが行った時はもう最終の営業日、12月30日が、明日からまあ正月休み、まあ4日ぐらいまで休まはる
かなという。森の宮の駅前のお店ですね。
そうですね。そうですね。はいはい、で、まあそこからまた環状線乗って、まあ帰ったというわけでございまして。
はい、これでまあ終了しました。
全14回にわたる。
ご神秘学会でおりましたが。
はい。
はい。
あ、ほんまやな。
約1年間。
いつ終わるんやという感じがしました。はいはいはい、まあ、ふみおくんの執念が実ったという。
いや、そう、執念ちゃうもんじゃない
です。疎開道路ボラボラでございまして、はい、あの、取材の様子はですね、映像で撮ってますんで、
はい。
またあの、順次、あの YouTube チャンネルの方に動画も公開していきますので、ね、うん、あの多分何個かに分けると思います。ちょっと長い動画の、ね、あのやっぱりあの取材中ずっと撮ってましたんで、
まあね、ああいうとこやっぱりちょっと長めでないと
雰囲気
分かってもらえませんもんね。
まあ、それをだからまあ例えば20分ごとにこう切るとかね、そういうことしていくと思います。
はい、わかりました。
それではこれを2て大阪疎開道路ブラブラ全シリーズ終結でございます。
そうですね。
1年間。お付き合いくださりありがとうございました
。また一つテーマを持ちましてね、大阪市内を
我々も2016年何しますか、
引き継ぎたいですね。
何しますか、
ちょっとまだ考えてません。
終わ
ったところで、
この後は一週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。
JOBBB では皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレス、お便りアットマーク jobbb.sakura.ne.jp、otaori jobbb.sakura.ne.jp まで、どしどしお便りをお待ちしております。どうぞ。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは、鉄平と。
はい、バンバフミヤです。
今週もたくさんのお便りいただきました。ありがとうございます。
お気に。
まずは、
はい、
ホームページの掲示板に書いてくださいました、技術顧問さんです。
はい、ありがとうございます。いつもお世話になります。
アップル歴25年のものですと。
はい、なるほど。
あ、これ先週ね、僕があのアップルのことをもうめちゃくちゃに言いましたからね。
うん、まあまあね、ちょっと感想ですけどそれもね、はい、
JOBBB も今Mac mini で聞いています。
ああ、そうですか。
それあの、小さいあの、 パソコンがある
んですよ、ね。あ、そう、僕もあんまりパソコン分かってませんけど、はい、まあ想像はできます。そうそう、
小さい本体のパソコンで、はい、なんかこう、イメージというか手のひらに乗るぐらいの。
あ、それはいい。ちょっとした百科事典みたいなもんですね。
そうそう、持ったことないですけど、なんかそんなんやと思いますわ。ま
あ、おそらく、ええ値段のするいいもんでしょう。
そうですね。はい、その Mac mini で今 JOBBB を聞いています。
ありがとうございます、ギズコモさん。はい。
ギガファイル便がダメだということで、いつもお使いの YouTube を介して動画のやり取りをするのはいかがでしょうか。
この辺からギズコモさんのね、真骨頂ですね。はい、はい、
アップロードされた動画はクリップボックスを使ってダウンロードして、そういうアプリがあるんですよね。なるほど、
はいはい、
クリップボックスを使って YouTube の動画をダウンロード、まあ、ご自身のパソコンとか、もしくは iPhone のことですけどね。
あ、なるほど。
ダウンロードして再生、はい、iPhone でも VLC を使えばほぼどんなフォーマットの動画音楽も見たり聞いたりできますと。
あ、そうですか。
まあ、VLC ってのは多分このメディアプレイヤーみたいなもんですね。多分再生する機械みたいなもんじゃないですかね。
なるほど。あ、そうですか。まあ、はい、わからんながらもなんとなしわかります。はい。
私は穏やかな Apple ユーザーです
から。そうですか。はい。
猛烈な Apple 教の方が、Mac は使いにくい、良さがわからないと言ったら、激怒するでしょう。
うん、なるほど、
そういうところは私も嫌いですと。
なるほど。
はい、これは僕が言ったことに対して嫌いなのか、激怒するのが嫌いなのか、どっちかちょっとよくわからないんですけど。
なるほどね。まあ、はい、激怒するのが嫌いやと言うてはるように思いましたけど、僕の感謝。ま
あ、だから、技術顧問さんはかなり穏やかな、まあ、もう文体から見てもすぐわかるんですけど。
まあ、てっぺ言うてもそんな、アップルのこと知らんもんな。
全く知らないです、ね。
あんなこと言うて、あ、はい、言うだけども。
ま
あ、
僕はだから iPhone。
単にイメージ言うてる
んですよ。そうですね。はい、ただ使いやすさにかけてはピカイチですと、
ね、なるほど、そんなもんですかね、
はい、過去パソコンの操作を覚える時間をなくして、余暇に使えるという目的で、簡単な操作にしようというのがそもそも Mac ができた理由ですと。
さあ、僕なんかそれはもう一番 の愛用者になるべきですよね。
だから文雄君なんかは Mac 使うべきちゃうかな、うん、
まあこれギズコモさんのね、はい、話によるとそういうことになるわね、
それなので動画音楽の編集もやはりやりやすいですと。
あ、そうですか、
書いてありますね、
はい、まあ、ご意見ですねこれは、はい、
はい、また Windows を動かす必要があるときは Mac 上で、まあ、Mac のパソコンで、
はい、
バーチャルボックスなどの仮想環境を動かしていますと。
まあそうですか。
まあ基本的にはやっぱ Mac の上ではMac の OS で動かすんですけど、Windows の OS も動かすことはできるみたいですね。
なるほど、仮想空間言
い
はりましたかね。
そう、そういうことです。
はい、なるほど、はい。
Windows でしか動かないソフトを動かすためですと。括弧ラディクールなどの、ラディコ。
はいはい。
そしてラジルラジル録音ソフトなど。FM 線流を録音していますと。
ありがとうございます。まあ、
だからこちらが Windows でしか動かないアプリケーションというか、でもソフトですよね。ソフトみたいですね。まあ、
できるというわけですね。
まあ、それを Mac の上でも動かすことは可能やということをおっしゃってますね。
なるほど。その辺がまあ使いやすい、オールマイティということを言うた
らもわかりませんね。そういうことでしょうかね。
なるほど、
うん。周りに Mac に詳しい人が少ないのがやはり難点でしょうか。
ああ、なるほど。教えてるとこでもなんか、極めて少ないみたいな感じがしますよね。
そうそうそう。やっぱりシェアは Windows の方が、ね、
うん、多分でしょう。
ね、はい、はい。私をそばに1台置いておくと重宝しますよ。
あ、そらそ
う。まあ、これ技術顧問さんのことを、私っていうのは。
まあ、いつも助けてもらってますもんね。
そうですね。
僕らだけと違って、聴者の方も助けてもらってありますからね、この方ね、は
い。パソコン雑誌に記事を書いたことも、その昔ありますと。
あ、そうですか。
だから、かなり専門的な方やという、
ね。もう、ほんまに歩いて10分、20分のところにいてくれはったらね。
そうですね。
僕ももうほんまに明日でも Mac 買うかいな、というような気になったりをしますが。
ふ
ゆ
くんが Mac 買ったらちょっと話題になるかもしれんな。77のジジイが。
使えてな、それがな。まあ多分使えんと思うけども。
ふゆくんが使えたら確かに技術顧問さんのおっしゃってることは正しいと思います。
そうですよね。ただそれはやっぱり、はい、使える一人では無理やと思う。教えてもらうとね。
そうですね。やっぱり
さ、なんか顧問さんと、まあ、弟子にしてもらうとかね、そんなことができればいいんやけども。
弟子いいです。マックの弟子って、
うん、
マックの師匠
と。どこに住んであるかもわからへんし、どういう方もわからへんので、簡単に言えませんけどね、はい。まあ本当にできたらやってみたいですよね、パソコン
は。でね、まあこういうこともありましてですね、実は私、今、マックユーザーでございます。
へぇ、
私のてっぺのことです。
分かってます、分かってます。
で、どういうことかと言いますと、うんうんうん、まあ、僕がラジオで、まあ、先週、まあ、アップルはあかんいう話をしましたけど、ね、ま
あ、あかんように思うっちゅうことよね。
いや、まあ、僕の感じですよ。
感じ。
感じは、まあ、文雄君は使ってないか分からないですけど、僕はダメやと言ってるんで、うんうん、そしたらですね、うん、とある リスナーの方がですね、じゃあこれ使ってくださいということで、
あ、なるほど、
あの MacBook っていうノートパソコン
が、あ、ちっちゃいやつですね、
あるんですけどね、あの、まあ、Mac mini の方がもしかしたら小さいかもしれない、Mac mini はあの画面ついてないんですよ。
あ、そう。
だから言うたら、まあ、デスクトップパソコンを小さくしたみたいなのが Mac mini で、僕が今回いただいたのはその本体と画面がもう一体型してる、
まあ、ノートやね、
ノートパソコン、ノートブックとか言いますけど、
電池で動くやつやね。
そうそう、まあ、電池とかと外部のもちろん AC もいける、うん、いけるんですけど、うん、そのですね、うん、相当古いやつをいただきまして、
古いのも、
はい、6年落ちと本人おっしゃってましてですね、あ、 そ、 まあ、それが今ちょっと横のビニール袋の、
先ほどなんか開けてたね、匂いしとったななんかしら臭かったな
あれはね、うん、実はそのマックユーザーの方がかなりヘビースモーカーで、
あ、それでか、
で掃除も多分あんまりやってはらないし、さらに使わなくなってから、
うん、びっくりしたもんね、
結構な年月が経っててるらしくて、
落ちてあったわけ、
そうです、
あ、だもうタバコがもう何ていうか発酵しとるわけね、
そ
う、
でそのタバコにヤニとかにホコリがついて、でそのホコリがまあ1センチぐらいこう積もってて、ほとんどキーボードも見えない状態なんですけど、
新大阪の、はい、ね、それこそまあ市場からちょっと10円20円30円ぐらいで買ってきたような感じ、
うん、もうちょい高売れるんちゃうかな、
100円ぐらい売れるかな、
あの一応電源入りましたんで、
あ、そう、
だから僕あのいただいたMacBook を使って、
匂いが大変あれは。
その、この Apple の製品のですね、まあ、特にパソコンの方を、あ、まあ、触りだけでもちょっと体感しようかなと思って。
なるほど。それもあって、その、聴取者の方もくれはったわけ
です
ね。
そういうことです。だから基本的には多分操作の部分って、その6年前の Mac も今の Mac も多分変わってないと思うんですよ。
ああ、どうやろうね。う
ん、はい。あの、下の方にアイコンがいっぱい出てきて、
あ、そう、
まあ、それをクリックしてなんかいろいろ操作するっていう部分は変わってないと思うんで、だからそこをですね、僕がどうなれることができるかによって、あ、まあ、まあ、先週はね、もう俺は Mac は使わんって言ってましたけど、けどやっぱり技術顧問さんみたいな方もいてますし、
それはこの人の言うことやからね。
そうで、僕の周りもやっぱり Mac でいろいろ、その動画編集とかしてる人いっぱいいるんですよね、うんうん、まあ、だからそういう人らもいますんで、
う
ん、まあ、もう完全に無視するのももったいないじゃないですか、
うん、もう無視すべきでない、
まあ、だから、まあ、とあるリスナーさんの行為にですね、まあ、甘えるというか、
ただまあほんまにあの強烈なこの僕この部屋もそんなめちゃくちゃ狭い部屋ないんやけども、はい、もう充満したね。
だから掃除をまずせなあかんな。
もうそらそうやろ。もうここ置いてもでも困るような感じの匂いがしとったからね。
はい、まあ実はそのいただいた方、まあ、あの方なんですけどね。あ、そう、まあまあまたそれまた今度言います。
は
い、というわけで、うん、技術顧問さんありがとうございました。うん、まあ、そういうわけでちょっとまた僕も Mac をちょっと使ってみます。
ね。というか、とりあえず、ま、掃除してください。
掃除すんのかな、
はい、まあ、家、自分の家に置いとくんやったらいいけど、俺とこ持ってきた以上は、なんかもうこれは、ちょっと大変やな。よっちゃんに見つかったら大変なこと。
新聞紙下に引いて、やります。
まあ、やってください。はい。はい、まあ、ベランダもありますから、ベランダでやってください。
ベランダ寒いわ、今。
まあまあ、適当に
さ。風邪ひいてまうわ。
はい。まあ、そんなことですね。水川さん、ありがとうございました。僕も勉強したいですね。はい。
海岡はもう無理やろ。
いやいや、それはまあ無理ではない。不可能ではない。
うん。担当さん。
はい、ありがとうございます。
担当さんでございます。
はい。
JOBB の皆様、こんにちは。
ちょっとお久しぶりでしたかね。私がお出会いするのは。ね、まあ、ひょっとしたら、頼りくれてあったのかもわかりません。
早いもので、JOBBB リスナー歴1年になりました。
ありがとうございます。
思い起こせば、去年の12月14日、日曜日のお昼。
はい。
MBS 毎日放送ラジオ1179で放送された日曜出勤生ラジオからむっちゃんとバンバさんの声が聞こえてきたことがきっかけで JOBBB を知ることになりました。
まあ、ありがたいですね。
そういう方もいてはるんですね、うん、
やっぱりね、ああいうとこ読んでもったら真面目にから飽きませんね。
そうですね。でそこで告知イエーってよう言うわな、まあ、まあ
ちょっとだけ断ってるんですけどね。
面倒くさいとかいいより
は、まあまあやっぱり顔出さな飽きませんね。
忘年会見けよ。
まあまあ鳥さんがね呼んでくれはったらどこでも行くんですけども
そうですね、
まあ、呼んでくれはる人によってはもう会いたないなって人もおります。
あ、なるほど。
あの、そういった人やね、断った人みんなそうやわけでもないんですが、はい。まあまあまあ、鳥さんとの縁で、こういう素敵な、あの、担当さんに出会えたという、ありがとうございます。毎朝さんもありがとうございました。
当時は YouTube アドバイスワークショップだったかな、に参加された話や、
はい。
御堂筋のイルミネーションを、アクションカメラ片手にボラボラされたことなどがありましたね。
あ、まあそんなこと聞いてもらったことを適当に答えてたんですよね。
はい。それから、干支が変わって、
はい、
今年の1月、
はい、
初めてお便りさせていただきました。
ありがとうございました。
これ多分2015年のことやと思いますね。
はいはいはい。
父親の形見の8ミリ、富士家シングル8や、一眼レフの富士家オート5デート。そして、京都ボラボラでは、一条下がり松に、一口ナス、
はい、
さらに梅小路蒸気機関車館、
はい、
また、 観光特急島風で伊勢の旅行機など、はい、いつもいつも長いお便りで申し訳なく思っています。
いやいや、あのね、もうお便りもいいんやけど、写真がいいんですよね、担当さんね。
そう、特に奥様のね。
あれはね、本当にすごいいい奥さんと一緒になられて、僕も、あの、お二人一遍お会いしたことあるんですけどね、気持ちよかったですよ。
あ、うん、それはやっぱ FM 線
の。FM 線のね、やっぱ FM 線さんもすごいですね。いろんな縁を作ってくれてありますよね。
ほんまにね、うん、普段、やっぱディスナーさんあんま会えないですもんね、僕らはね。
ね、ここ前来てもらうもないやし、まだここ、ちょっと行きにくいところ
もありますし、ね。それはまあ、上海から来てくれた方もいてますし。
うん、もう結局家族でしかも、子供さん連れてね、まあ、みんな感動しましたけども。
はい、4月に生まれた娘も8ヶ月を過ぎ。
あ、よかった、おめでとう。
お座りして遊ぶから、はい、捕まり立ち、そして伝え歩きと、ますます元気に育ってくれています。
なんかキャノン変わりましたもんね、お嬢ちゃんと
の言うてね。時間レフのキスをね、最新版のキスを変わりましたよね。
あ、よかったですね、タントさん。
おお、
あ、いや、かわいいな、
ね。笑顔してるんですよ。前も一回お嬢さんの写真送ってもらって、ものすごく美人やな思いましたけど。ああ、
感じええな、かわいい、ね。
パッチリした目と、
期待が大きいね。
眉毛。
富士下言うんですか、
ね、
わあ、これは。
ほっぺた懐かしいな。
懐かしいリンゴですね。
ゆいも昔こんなほっぺたやったなとか。これちょうど多分伝え歩きしてる時なんかな。ね、はいはい。
はいはいちゃいますか、
はいはいをしてるもんな。
うん、ね、手ぐっと握りしめて、
うん、
あの、よう取ってやります
ね。ちょっと左手が多分動いた瞬間にシャッター切ったからちょっと左手が消えてますね。
これいいですね、動的で ね、 ね、あ、いやー、これは可愛いな。
後ろにね、スイートハウスっていう、多分これおもちゃ箱ちゃうかな。
多分からんな、可愛いね。
お菓子のおもちゃ箱やな、
うん、奥さんに呼んであるわ。
あ、そうですか。
感じる方やね。
なるほど、まあ、そんな可愛い8ヶ月の赤ちゃんがいております。
もう本当にね、もう顔が緩みますよね、こんなの見ると、
はい、0歳ながらいろいろな表情を見せてくれる我が娘に、うん、タント夫婦、タントの母、かっこおばあちゃんは毎日ニヤニヤ。また娘が成長していく様子もお便りさせていただきます。
嬉しいね。
ね、せっぺさんが娘さんの話をされると、うんと思うと同時に、いい名前だなぁと、一人ニヤニヤしているのは、ここだけの話。ということは、もしかしたら同じ名前かもしれないですね。
うん、ちょっとね、うんうんうん、
あの、僕の娘が生まれたのが2012年なんですけど、
はいはいはい、
あの時のなんか一番多い名前がユイらしいですね。
あ、そうです
か。まあ、漢字はいろいろありますけど、
漢字はね、ちょっと、
まあ、僕の娘はちょっと変わったな感じなんですけど。
ちょっと覚えにくいね、あれはね。
そうそうそう、うん、あの、パソコンで変換しても一発で出ないんで、
ね、
結構めんどくさいんですけど、は
い
はい、まあ、もしかしたらタントさんのお嬢さんも同じ名前かもしれないですね。
かもしれないね、はいはい。
私は今日まで仕事。
お
ぉ。明日から短い正月休み。
ああ、おめでとうございます。よかった。
今日一日頑張っていきます。
はいはい。
今年一年楽しい放送ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
来年もますます躍進していかれますよう、陰ながら応援しております。
はい、ありがとうございます。タントさん、嬉しい便りくれはりました。
それでは今年最後のお便りはこのあたりで失礼します。
はい、
来年もよろしくお願いいたします。
はい、
どうぞ良いお年をお迎えください。 JOBBB 万歳のタントでした。
ありがとうございます。奥様とかお母さんとかね、関係者の方によろしくお伝え
で
願いたいと思います。
車もどうでしょうかね。
ねえ、まあ、ダイハツですから間違いないでしょ う、
そうでしょう、ね、
大阪発動機ですからね。
タントさんでございました。
はいはい、ありがとうございます。
酒井さん、浜田さん、
いいですね。
来ましたね。
いい、このほんまにもう、
この酒井和夫さんと浜田明子さんですね。
最高ですね、加藤さん。はいはい。
いつも楽しい放送ありがとうございます。
いえいえ、はい。
今年最後のメールになりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
ありがとうございます。
いかがお過ごしですか。
まあ、風もまあちょっとだけマシになってきたかな。
うん、
やっぱりしつこい風でしたね。
ほんまに今年はね。
ね、
まあ、ここから移ったという話ですけど。
いやいや、もうそれは完璧だと思います。
よっちゃん様、はい、おせち作りに忙しくされておられるのでしょうか。今はちょうど餅なんやっとったな。
いやいやいや、もう おせち作って、もう今年はやめとくと言うてたのに、やっぱりもう、あの人やめられへんね。
いや、あれね、多分よっちゃんおせちやめるときはもう死ぬときちゃうかなって僕思ってるんですよね。
そうかもしれんね。
やっぱりあれやらんとね、あの、まあ、特にあの、よっちゃんレベルの料理好きになると、もういても立ってもやれないです。あの、まあ、いわゆる、あれ、料理おさえみたいなもんでしょ、多分。
まあね、まあ、
書き初めじゃないですけどね。
もうね、腰が痛いとか言ってたから、もう、あの、ね、あの、やめる言うて通知しようかなって言ったわけで、結局、ま、やってしもて。
まあ、その料理もそうなんですけど、僕一番印象残ってるのが、あの、大掃除を今、よっちゃんや、一人でやっててね。
ああ、そうでしたね。
で、ちょっと今、さっき僕、下、昼め、下っていうか、あの、昼飯食いに行ったんですよね。そしたら、もうバンちゃんが全然やってくれへん、去年もやーって言って、
もうなんもん結婚して以来ずっとですよ。
やれや、掃除掃除は基本やぞ。さっきのあの MacBook もそうやけどな、やっぱりな、物はあの綺麗じゃないとあかん。 担当さんも多分そう言うてはるわ。酒井さんも浜田さんも言うてはるわ。
あ、多分誰も言う
たら。バンマさんは風邪をひいておられましたが、よくなられましたでしょうか。いやいや、まあ、今聞いた通りでございます。
急に席が出てきました。
はい。てっぺいさんはゆいちゃんの相手をしながら編集に忙しくされておられるでしょうか。はい、あ、もうつぐみさんがね、イタリアから帰ってきたんで、うん、まあ、そのあたりはちょっとマシになりました。
あ、ほんまにしたかったな、
はい、うん。ゆいちゃんの可愛い声が聞こえてくるような気がいたしますと。
ありがとうございます。
あ、まあね、はい、本当最近よう喋るようになりました。
ね、なんか結構よう喋ってますね、あれ見てるとね。
そう、うん、踊りが好きです。
あ、なるほど、うん、まあ、女の子やからね、まあ、いろんなもの
できた。いや、でも女男関係ないと思います、
ね、そうですか、
はい、なかなかお便りを出せませんが毎回楽しみに聞かせていただいております。
はいはい。
チャリティーコンサートのチラシをお送りしました折にはご丁寧に返信いただきありがとうございました、今年1年さまざまな分野での放送、どこにもない誰も真似できない放送を聞かせてくださ り、
ありがとうございます。
それだけにその苦労は計り知れないものがありますが、いやいやいや、ありがとうございます。
ありがとう。なんかちょっとこうね、うん、こんなに褒められますと宴会なと思って、ちょっと なんとなく悪くなっております。
くつぎ悪い。
うん、なんとなくどっかがこうなんかおかしい感じになることをくつぎ悪いって言うんですけど。
新しい年もいろいろな面白い放送を私たちに聞かせてくださいますよう、よろしくお願いしますと。
ありがとうございます。まあ、坂井さんはね、特に目がご不自由がいうことで、はい、できるだけまあ録音とかそんなんでね、あの実感を得てもらうように頑張ってるんですけど、ついついやっぱりふっと忘れてね、暴走してしまうとこがあってね、あ、そや、坂井さんがいてはんにゃ、まあ、
特に文雄くんやね、
坂井さんがいてはんにゃということでね、うん、
そうそう、話が長い、
うん、まあな、それは長いのが好きかもわからん、坂井さんはどっかわからんけども、
まあまあ来年の目標としては、うん、もうちょっとこう言いたいことを端的に言うように、
うん、
まあ来年とか今年か、もう放送は今年になってんねんな、
うん、
やっちゃちょやって、それ、ね、やって、いや、もうちょっと短く、
あ、短く
せ、いや、なんか、じゃあ、じゃあ、じゃあ、別な、あの、長い放送でもいいんやけど、その、言いたいことを、こう、すぐ言って、でそこからまた、枝葉分かれたらええねんけど、言いたいことを最後に言うやろ。
まあまあ、それが。
あれはね、
ま
あ、今流行らん、ああいうやり方は。
いやいや、今流行らんで、わしの時はそんでいいねん。
いやいやいや、だから俺の時代はな、もうやっぱりこう、結論を先言ってから、
うん、まあ、お前はそうしたら
いい。で、それに至るプロセスを、こう、表現するっていうのが、映画でも今そんなん多いね。
そうか、もう、う
ん、最初に結論言って、まあ、その結論にどうやって筋についたかっていうのを表現することが表現
が。まあ、ぼちぼちって最後まで行くのがいいね。
あ、そうですか。
はいはい。まあ、まあ、お互いに気をつけましょう。
多分、相反するあれですね。僕は相入れないと思います。
はいはいはい。
しばらく良い天気は続くようですから、
はい。
乾燥は喉や咳には辛いと思いますので、
そうですよね。
お体ご自愛ください。
まあ 40% ぐらいしかないですからね、今、湿度がね。
そうですか。
はいはい。気をつけます。
あとやっぱ体温やな。気温をもうちょい暖かくしよう。今寒いよ。室内気温 18.8 度。まあまあこんなもんか。JOBBB のますますの発展を願って、万歳万歳万歳。
ありがとうございます。
いというところ、浜田さんと坂井さんでございました。
坂井さん、浜田さんお元気で。ますますね、ご自分の道に推進してもらいたいと思います。ありがとうございます。
推進って船やん。
そうですよ。
邁進やん。
邁進推進。
高重勝彦さん、
あ、毎度ありがとうございます。
もう高重さんほぼ毎週ですからね。
ね、本当に几帳面な方、この方のためにある言葉でしょうね、
はい、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重勝彦です、はい。もう僕もこのセリフ何回言ったこと
か。いやいや、もうこれやっぱり何回も何回も言うてるうちに何だその気になってきてですね。
自分が走ったみたいなね。
繰り返しというのが本当にいかに大事かということが分かりますよ ね、 ううね。
今回が今年最後の投稿です。
うん、ですね、
うん。
はい。
まあもう僕らの放送的にはもう2016年の頭になっておりますが。
のはずですよね、
うん。そうなんですよ、これ。もうちゃんと今日更新しますからね。
はいはい。
さあ、2015年も残すところ、今日と明日のみ。
うん。
まあ、これだから30日ぐらいに出してくださったメールということだな。
かもわかりません
、ね。3年ぶり日本で迎えるお正月、うん、何か懐かしいワクワク感が湧いてきます。
でしょうね。うん、まあ、しかも大阪の正月っていうのやからね。ずっと三重県でやってありましたからね。
そうやな。
はいはい。
明日午前10時から、24時間かけて、
うん、はい。
年越しピースランを大阪城で行います。
はい、あ、そうですか。
だからもう今ちょうどやってはる時やな。多分これ明日っていうのは31日のことやから。
今日もう始まってる
かも。始まってますね。
24時間やったら当然始まってますよね。
24時間走らはんのかな、
うん。いや、どういうことでしょう。
これなんか去年もこんなことやってはったような気がするんだけどな。なんかあの、いつでも来てくださいって言ってましたからね、大阪城公園に。
はい、はい。
なんか自販機の明かりが頼りや言うてましたから。
あ、ほんまに。
まあ犬はいないと思います。
なるほどね。
世界の平和を祈りつつ、一本バゲタとランで走り、歩き。
なるほど。
眠らずに走るのはなかなか大変なので。
でしょう。が
今回はそれに加えて、24時間は固形物を取らずに、ファスティングで臨もうと考えていますと。
このファスティングっていうのはわからないんですよね。何のことでしょうね。
なんか以前ちょっと、はい、紹介してもらいましたけど、僕もちょっと忘れました。ただ中にその、まあ、言うたらあんまりその取らずにっていう、栄養を取らずに、
うん、
あの、まあ、取らないでもいけるような体にするっていうのが確かファスティングやったと思いますわ。だ普段からそんなに食べない、で飲まない、
あ、なるほど。
っていうことをやっていけば、それに体が順応するという、う
ん、まあ、そんなもんかな。
まあ、わかんないです。それはもう僕はわかんない。やったことないんで。高橋さんはそういう、
よし、ね、まあまあ、そういう主義主張を持ってやってやることですからね、
はい。どこまでこの体が思い通りに動くのか。来年春の、来年春っていうかもうあれか、今年の春になるかな。
まあそういうことですね。
ピースラン2016ヨーロッパ周遊ランニングの旅に向けて、いよいよアドベンチャーランナー高橋克彦指導します。
ですね。
いや、これ楽しみですね。
大変で、楽しみやけども、僕としては心配もあるし、えらいことやなと思いますよね。
今日は道路も歩道も本当に静か。
お
大半の方が仕事納めも終わり、うん、お正月の休暇に入られているのでしょう。
はい。
お掃除をされるお家もあれば、うん、餅つきをしているご家庭、
うん、
お買い物に、勤しむですかね、これ。
まあそういうことでしょうね。
ご家族。
はい。
年末らしい風景ですね。
なるほど。
確かにこういうのは、あの、オーストラリアいてもなかなか感じないかもしれないですね。まあ、オーストラリアもニュージーランドも年末あると思うんですけど。まあ、
見る目によってね。
そうですね。
人によってやっぱり感じる人もあるけど、高重さんそういう季節に敏感な人やから。
まあ、特に日本やからね。
まあ、
ね、
そういうことでしょう
ね。3年ぶりに日本で迎える正月とはいえ、日本にいる時と同じ、いつもと変わらぬ年始年末ですと。
なんと、はいはいはい。
大掃除や年賀状など、年末年始らしいことは何一つやっていません。あれこれ、どっかで僕の目の前の人も。
僕はもう何もやってないですよね。うん、まあ、ただ、なんかまあね、寒中見舞いだけは出そうかいなと思ってね。あ、
なるほど、ね。
1月1日、これ今日ですね、
はい、
撮影しようかいなという家族を揃ってね、それは考えてるんですけど、まだ場所も決まってないようで、どうなることやら分かりません。
2004年に、ピースランという名前で走ったのが今から11年前。
ああ、そうやったんやね。
当時住んでいた三重県上野市。
はい。
かっこ現伊賀市。
あ、伊賀市でと、なったんですね。
みたいですね。
はい、はい、はい。
から伊勢神宮までの70キロを大晦日の午前0時スタートで走ったのがそもそもの始まりと。
はい、はい。
不眠で走るのはやはり辛いです。
はい。
あ、そうでしょうね。
あ、ちょっとまあ、理解されない行為やわね、これ世間の人からね。
年末年始恒例の年越しピースラン、その後も伊勢神宮から熱田神宮間を、スタート、
はい、
ゴールを毎年入れ替えて何年か走り続けましたと。あ、そういうこともされてたんですね。
ねえ、まあ、まだまだはあの高重さんについては我々知らん部分が多いですね、はい、
2008年には夏のピースランもスタート、琵琶湖一周を3泊4日で180キロ、
はいはいはい、
これもすごいですね、
はいはい
はい、翌年は淡路島一周190キロを同じく3泊4日、
なるほど、
この時初めてバギーに荷物を積んでキャンプしながら走りましたと。
ここからバギーが始まったんですね。
そうですね、
なるほど、
それが今の私のスタイルになっています。
あ、ここまでなるまでにやっぱりいろいろとやってはるんですね、
うんうん、55歳の今、
はい、
60代に向かって邁進していく私でありたいと思います。
ほんまですね。
もうそんな年ですか。
いやいや、やっぱりね、和光見えますけど、やっぱり年齢はいくからね、あの人もね、
うん。置いている暇ありません。
なるほど。よろしいね。
まだまだ成長し続けていきます。
はい。まあ、自身にも言うてはるんでしょう、これは。
はい。はい、JOBBB の皆様もどうか良いお年をお迎えください。
はい。
ということですね。
我々もやります。
まあ、年末といえば、
はいはい、
あの、紅白歌合戦があ
る
んですけど、
うんうんうんうん、
今年は見るんですか。
今
年はっていうか、もう何十年見てないかっていう。
まあそうです、ね。まあ、
たまには見た方がいいで。
そうですね。
あれもやっぱりね、世間の動きしなんと、僕らの仕事はね、ダメですよ。
いやいやいやいや、全然。
まあ、僕はテレビ内で見れないんですけど、ね。
まあ見たら飽きまへんわな。法律違反や、お前はね。まあよかったら見に来てください。いやいや、よっちゃんは多分見るやろからね。私はもう見ません。
あ、そうですか。はいはい、まあ多分、つぐみさんは酒飲んでるやろな、ま
あ、
年末は
な。あの人はな、それしゃあないわな。
亀岡だったに。
毎度ありがとうございます。
いいですね。もう亀岡だったに時はもう亀岡京都府でございます。
亀岡さんですね、はい、
ママ文雄様、てっぺい様、スタッフ一同様、亀岡だったんです。
亀がうちも冬眠しました。
あ、はい、ついにね、なんか一匹まだ、ね、
はい、うん、一人だけちょっと
上に上がってるとか、水槽 の、
あの枯葉の上に乗ってですね、なんか潜らんやつがおるんですけど、まもなくは潜るでしょうね、うん、はい、
12月31日は、
うん、
朝7時で、
はい、
気温がマイナス4度。
あ、やっぱり冷えますね、
はい、
やっぱあこはやっぱり寒いもん作るとこですよね、
うん、この冬一番の冷え込み、
はい、
年末はママさんコーラスの CD を作成し、これこれダッタンジンさんが、こんなことやってはるんですね。
何でもできる人です、あの人ね。
大変感謝され大好評でした。
よかったですね。ほう、
蓄音機スペシャル版とは、
はい、
覚醒の覚醒の簡単に作成できました。どういうことですか、これ、は
い、いや、あの多分 FM 千里さんで、
はい、
僕があの蓄音機の話を放送させてもらって、はいはい、 まあまあ本当にびっくりしたというか、もう気絶そうになるぐらいあの大人さんに、まあ、行ったんですけどね、うん、まあ、その時に CD なんちゃほんまにトイレットペーパーみたいなの言うたりしたことで、
うんうん、
まあ、そのことにもかけて言うたんちゃいますかね。まあ本当にちっこんきの SP 版の、まあ、
あ、
うん、ものすごかった。
も
う本当ちょっと気失いそうになるぐらいびっくりしましたね。
まあまあ、あの、ダタニさんは CD で、
まあまあ、コーラスでいいんです。
コーラスを作られたということですね。
はい、まあ、それもかけてちょっと言うてはるんじゃないですかね、はい。はい。
実家の母が教師をしていたので、
はい。
第二次世界大戦で敵国の音楽はダメとのことで廃棄処分になった、
はい。
SP 版の軍歌とか、
はい。
ベートーベンを持ち帰って保存してあったので、
はい。
子供の頃、SP 版に親しんだものです。
あ、そうやったんですか。ダタニさんも体験してあるんですね。はいはい。
ま
あ、
僕は要 SP って言われてもようわからないですけど、そういう蓄音機にかけるレコードみたいなものなんですか。
78回転の、いわゆる割れるレコードですよ、落としたらね。
ああ。
SP 版割れるんですよね。
あ、ガラスみたいなやつ、
ね。まあ、エボナイトというか、そんな素材ですので、あの、いわゆるビニール系やないから、割れるようなレコードで、うん、で、まあ、これがスタンダードプレイヤーというね、スローじゃなし、スタンダードと SP はそういうこと、LP っていうのはロングプレイヤーでね、
うんうん、
まあ、1面が30分ぐらいですよね。
あ、
SP 版は4分かぐらいか3分しかないんですよ。
あ、小さいやつです
ね。いや、小さな普通の LP の大きさのやつが、
78
回転ですからね、
うんうん。それで4分しかないんですか？
4 分からぐらいですね。そんなんで、あの、まあ、その代わりその音の良さっていうのはもう、これはもう本当にね。
ほんまですか、それ。
あ、もう、あの、わしだけやと思ったら、ね、うん、あの、わしだけぼやっとしてるのか思ったら、うん、例の、あの、一緒に行った、まあ、音楽の専門家やないですか、前田さんはね、
うん、
選曲をずっとやって、まあ、音楽に慣れてる彼女が、もう、本当に、もう、びっくりして、高めになってました。もう、ほんで、僕もそれ急いで、うちに保存してた、その SP の、あれをですね、もう、啓発されて、それこそ大掃除したよね。
あ、大変やったね。
うん、もう、
俺もちょっとだけ手伝ったけど。
うん、まあ、そうや、ありがとう、手伝ってくれたね。
ドライバーであのネジを外すのが大変やったな。
まあ、ベニヤ板のようなもんについ
てね。もうかなりこう、なんていうか、癒着してる部分もありましたしね。
うん、うん、あの、あれがね、何年、昭和、
は
あ、37年製の。あの、いわゆる、口コミ機やったんですよ。それを、まあ、あの、ね、長いこと、ほったらかしておいて、
はい、
まあ、ぜひとも再生して、あの音を自分、もうレコードを SP たくさん人にもろたもんとかね、いろいろあるもんやから再生しようと思ったんですけども、
はい、
やっぱりゼンマイの中のね、オイルが粘ってるみたいね。お前の車と一緒やね。
うん、
で、ゼンマイ開けるの仕事だけたら怪我するっていうことだよね。バーンと破裂っていうか、巻き戻すよ。だから、まあ、ゼンマイ開けるわけにいかなかったんですけど、他のところの容量は全部取ったんですけどね、何本巻いても巻いても、ヒューっていう音しか出ないんですよね。ゼンマイのパワーがなかった。
自分で回したらあかんの？あかんのか？できへんのか？
いやいや、回せるよ。スーッと回したらいいんですよ。
そしたら、まあ、音は一応、難しいは
78回転。なかなかね、78回転じゃ難しい。と思うけども最初はそうやけどね、はい、みんな回してたんですよ自分で。
あ、
8ミリでもそうやったんです
よ。だから1分間に78やから、
うん、ちょっとね、
1秒よりもちょっと早い段階で1回回した、
まあ、心臓ぐらいの鼓動やね。ちょっと心臓で早引いた時の
感じ。結構忙しいな、
うん、まあまあ聞きながらやったらいいから、音感のある人は回せると思うけども。
あ、なるほど。
ただまあ何回回さんの分からんわね、これ。
ガーって4分やったら何回かける4やで、ね、78かける4やからな、
音域が全然違うんやね。
あ、
まあ本当びっくりしました。
まあ、もう密度っていうか、その要するにあの余裕があるんかな、あの大きさに30分と4分とやったら、
うん、まあそうかもしれんね。溝も深
い、どういう仕組みか僕は分かりませんけど、
まあそういう人の関西蓄音機クラブいうところの会長さんの家向いて、
うん、
前田さんが、まあ、話しつけてくれて、豊中ですんでやんねんけど、2人で取材に行ったんですけども、その人が言うてはったけど、その人もね、もう部屋の中リスニングルーム持ってはって、
うん、
この単数ぐらい大きいあのスピーカーが何本かあるわけやが、
うん、
なんか単のイヤとか、JB とかいうやつ、
JBL
なんか、まあそんなのあって、でも高級なその単テーブルもいっぱいあって、
うん、
もうその趣味ではもう極めまで一応行ってはるわけやね、
うん、
それで最後にその SP で取り付いてですね、もう全部それがガラガラガラっと壊れていくぐらい、その SP っていうのが素晴らしい音やったという、そんな人を体験者がいっぱいやはるということは、やっぱり僕らだけがびっくりしたのと違って、まあ、LP とか CD とは違う音なんやけども、音の真髄みたいなものが あ、これで出てたなというような意味でですね、このチック音機っていうのもっぺん、まあ僕もみんな、うん、なんとかあれ、僕のあのあれも修理したいんですけどね、いっぺんビクターにまた電話してみて直す人ないかと聞いてみるつもりなんですけども、
はい、
まあ、チャンスがあったら時々そういうコンサートがありますので、
はい、
皆さんもお気になったらいいと思いますし、すね、まあ、ダッタンジさんは多分その素晴らしさ知ってはるんでしょうね。もういろいろとこれもタイプがあります。これ話し出したら聞いないんですが、ラッタンジさんに戻りましょう。
先日の FM 戦での SP 版音いいですね。また機会があれば聞きに行きたいです。
ありがとうございます。やっぱり聞いてくれはったんですね。
2016年のも家族が1名増える予定です。
あ、そうですか。
どういうことでしょうか、これは。
ねえ、どう、
はい、私も JOBBB でパワーをいただきながら過ごしていきたい所存です。
ありがとうございます。
2015年の楽しい放送ありがとうございました。
はい。
ということで、亀岡ダッタンジンさんでございました。
亀岡さん、なんか面白いことしましょうや。今度ね。お願いします。
あの、タウンメイトでどっか行くか。あ、もうじゃあ、亀岡ダッタンジンさんもタウンメイトやめたんやな。あの、スクーターにしはってん、思い出した。
あ、そうやったかな。
はい、あの、新しいバイクにしはって、
ね。なるほど。さすがにやっぱりタウンメイト。まあ、松井くんだけかな、あれ、タウンメイトは今でにやって
ん。松井くん、今、乗ってんの、バイク。
いや、まあ、冬はあんまあの人、乗ってへんかも
わから
ん、
ね。いや、それはこのクソさみたいな、神岡マイナス4だよからな。
うん、あの人はまあ、松原やけど、
ね。もうちょい南の大阪のから。安倍さん。
はい、行きましょう。
安倍さん。
安倍さんまた来てくれはりました。
あ、そうですか。FN 戦時に。
前田さんとですね、ゆうこさんが、もう安倍さん来はったらなんか来るやはるかいないことで、あの、喜んでます。
ママなでぺさん、開けまして。
はい。
てんてんてんと書きたいところで、そういえば、バンバン音体は9年中に兄君を亡くされていることを思い出して、
はいはいはい、
さりとて年始の挨拶をしないのもはばかれますので、改めて、
はい、ありがとうございます。
ママナテペさん、明けまして、ほどほどにおめでとうございます。
ありがとうございます。
安倍です。
安倍さん、はい、ありがとうございます。
ほどほどにおめでとうございます。
はい、もう兄のこととか、まあ、亡くなった人は知らないからね。
そうです、そうです。
もうパッと行きましょう、前進しましょう。
さて、はい、年末年始は、私は実家で寝正月を過ごしている予定なので、
はい。
今回は投稿するネタはありません。
はい、ありがとうございます。
そこで、落としたもの代わりと言ってはなんですが、はい、クイズを一つ。はい
クイズ。
お年玉の代わりのクイズって嫌ですよね。
いやいや、まあ嫌ですけど、僕一番不得意なんですよ、クイズは、ね。
最近 JR 西日本の駅のホームに、はい、とある変化が起こっています。
あ、そう。
それは何でしょうか。ヒントはベンチ。答えはいずれその気になったら投稿します。では。
あ、そうですか。
これもあれじゃないですか。僕ら今回ボラボラしました。疎開道路の道中の話ですよね。
いや、それ JR の環状線じゃないでしょ。JR 各駅ということですよね。
ああ。
いや、環状線は確かにね、ま、あの非常に白黒の、あ、素晴らしいというか、
う
ん、
そうそう、
ベンチになってましたけど。
手すりがありましたね。膝掛けというか、肘置きか。
ああ、ありました、ありました。肘置き。まあ、あんまりね、ごろんと横になられん
という。まあまあまあ、そういうのもあると思いますけどね。多分それちゃう。
いや、そうやろうか。ちょっとまあ、その辺しか言えませんね、わしらはね。
あと、安倍さんにですね、
はい、
あの、DVD をいただきまして、多分これ、あの、前回僕がいただいた DVD が結局、パソコンに見えなかったので、はいはい、もう一回焼き直してくれて、
なるほど。
それを4枚に分割してくれまして、実はこれもね、ちょっと今のところまだ見れてないんですが、なんかどうもあの、アプリケーションでパソコンに入れたら見えるみたいなことを、書いてるホームページがあったんで、
なるほど、
もしかしたらあのちょっと見れるかもしれないんで、
なるほど、
安倍さんまたその説はご報告いたします。
はい、あの西宮の名家っていうんですか、はい、せんべいをくれはりましてね、で FM 千里さん用と、
うん、
我々の用と2つくれはりましてありがとうございました、はい、でそれともう一つはですね、ま、旋回キャートというかローライ35という、ま、中古のカメラを安倍さん買われて、
さっきは千里町の何話で買わはった
ん
です
か、ね、そうなん、1万7000円言ってはりましたかね、は
い、中古のカメラですよね、
はい、それのまああのその時にいただいた抽選券でよっちゃんが1枚当たったっていうね、
う
ん、そういう、
ま、
おまけもついてるんですけども、
はい、
今回はですね、はい、もう新品のもう本当にすごいカメラでしたね、ルミックスと書いてました。
おパナソニック、
はい、まあ、
デジカメですな。
詳しくね見る時間がなかった、目玉の時間なかったんですけども、
はい、
後ろがピラピラっと開くようなね、後ろのこうなんていうんですか、あのファインダーのところが上クッと上がってくるような
タイプ、いわゆるあのバリアングルってい
うんですか、それとファインダーがまた別にポッと上がってくるようなね、
あ、
まあ超高級のあれルミックスちゃうかいなということで、
ミラーレスの、
うん、多分
そ
う
や
と思います、
みたいなやつ、
ね、よっちゃんもすごいカメラ下げてはったでって言ってましてね、
安倍さん最近ちょっとよう買ってはりますな。
ねえ、まあ、ええことですよね。
まあ、
あの人の顔だけと違って、それちゃんとしたもん取り張りますからね。
そうそうそうそう。
あの、なんぼいいのをお買いになっても、まあ、羨ましいだけで済むんですけども、あれ、こうて何もしない人もありますからね。
安倍さん、まあ、安倍さんは多分手出さないと思うけど、ジンバル 意外とおもろいですよ。
どうやろうね。まあ。
いや、どうやろうねっておもろいってだから。ふみやくん、ほんまにもう、疑い深いね。
いやいやいやいや。
あの、うん、そのマックはちょっと疑ってもええかもしれんけどな。あのジンバルはかなりええで。いや、それはまあ、GoPro 買わんとあかんけど
な。そうや。それもあるからね。まあ、わしはまあ、その GoPro 持ってへんから、まあ、しゃあないな
と思
ってるんですけどね。
まあ、そういうわけで、安倍さんのお便りでございまして。
は
い、
安倍さんは、
安倍さん僕、まあ、あの、僕のその、
一生活を。
あの、クイズは、その、やっぱり、ベンチが変わったっていうことですね。その、西日本の全部の駅は知りませんけど、
ね、
あの、大阪環状線は変わってました。まあ、環状線も全部の駅見てないけどね。
何
ですか。
わからん、わからん
から、まあ。あのね、まあ、ふみおくんは僕が言うと、まあ、反対する性格なんで、まあ、これはもう、あの、そのままほっといてください。それでは、安倍さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お次は、シトロエンさん。
はい、ありがとう。
北海道。
はい、はい、
シトロエンさん。あ、もしかして今、里帰りされてんのかな。
わからんね。
皆様、はい、特にバンバ文雄様お風邪はいかがですか。
ああねえ、なかなか治りません。
うん、
はい、残念ながら
年末年始は休診のところがほとんどですのでご自愛ください。
ありがとうございます。
申し遅れました、シトロエンです。
はい、毎度です。
25日は寒気が入り、
うん、
久々の積雪。
はいはい。あ、積雪ですか。
前日は単車に乗って市役所に役所に行きましたが、
はいはい、
今度こそ単車は冬眠はてな？
ああ、なるほど。ひょっとしたら冬眠に入るかもしれん。はい。
さて、25日仕事が終わってから本州へと旅立ちました。
はい、ああ、そうですか。はい。
やっぱり里帰りされてるんですね。
いいですね。本州へ旅立つという言い方がなかなかね、洒落てますね。
経路は徒歩で東室蘭駅。
はい。
あ、ちょっと待って、ごめんなさい。今ちょっと変なボタン押してました。一回ちょっと消しますね。
はい、どうぞどうぞ。はいはい。ちょっとその間に僕お茶飲んでおきます。はい。
白根さん。これやな、ね。経路は徒歩で東室蘭駅。
うん、
南千歳まで特急に乗り、乗り換えて新千歳空港まで。
空港ね、なるほど。
そして一気に羽田空港へという計画でしたが、
なるほど、
東室蘭駅に着くと、特急遅延の放送が流れてました。
あら、
うん。強風が原因かなと思いきや、なんと車両トラブル。
あ、
詳細は説明がなく分かりませんが、車両点検で20分近く遅れて運転しました。
あ、そうやったんですか。
ねえ。
まあ雪っていうのは大変やし、まあ JR って、北海道さんも大変ですよね。いろいろと。はい。はいはい。
まあお金の問題もあるでしょうしね。
いろいろあるんでしょう。
南千歳での接続がうまくいかず、その結果、搭乗予定便は乗れませんでした。これはきついな。
えらいことでしたね。
チケットや、チケットは早割りだったので、ご和算かなと思いましたが、
はい、
まあ、早めに取らはったチケットですよね。
まあ、それは当然早めに取りますよね、は
い。カウンターで事情を説明したら、なんと特別に振り替えをしてもらいました。
あ、よかった、
ね。こんなことあるんですよね。
まあまあ、やってみていただけませんね。
そうですね。
何でもね。
なんとこの日、季節限定で23時発の飛行機ですよ。
いや、
23時発の羽田行きの深夜便があり、まだ席に余裕があるために、なんとか搭乗できました。
よかった、おめでとうございます。
しかし、深夜1時過ぎの到着後の羽田空港。
うわ、
国内線は、ターミナルは滞在不可と。
ああ、そう。どこ行ったらいいの？
うん。でも、タクシーを使いたくないので、思い切って近くの警備員に夜を過ごせるところを聞くと、国際線ターミナルは、
なるほど。
国内線じゃなくて、国際線のターミナルは、24時間滞在 OK。
ああ、よかった。
国際線ターミナルまでの、無料の連絡バスもあり、まさしく渡りに船でした。
今回いいことばっかりでしたね。うん、まあ、最初悪かっただけね、うん。
国際線ターミナルに着くと、ベンチはほぼ外国人で満席。でも、なんとか仮眠できました。
よかった。
ああ、いいですね。さすが国際線。
はいはい。
うん、早朝にインチョンなどの便があり、
うん、
先ほど登場した深夜便はどうやら外国人観光客の利便を考えての設定のようでしたと。
なるほど。
時間はかかりましたが、無事に帰省できました。
おめでとうございます。
ここで一言。
うん、クイズですか？
はい。いや、一言ですね。
はい。
クイズじゃないですね。格言みたいなもんかな。
はいはい。
新幹線で浮かれている JR 北海道、車両点検しっかりしろと言いたい。と思っていたら、やってくれましたと。
はい。
何でしょう。
失礼。
旭川近くのトンネル火災事故で大量の運休。
でしたね。
分割民営化でかなり危ない鉄道事業の結果がこうなったとすると、せっかくの北海道新幹線は日本一危ない新幹線になりそうで心配です。
なるほど。
本当に JR 北海道ポシャらなければ点点点。
実際ちょっと本当に真剣に心配ですよね。
こんなことあったんですね。
かなり大きい報道されてましたね。
あ、そうですか。
はいはい。
実は本題はこれから。
ああ、はい、すいません。
本題、前置きがえらい長かったですね。
いやいや。
27日に今年最後の ボラボラレポートスカイツリーの近くへ行きました。
はい。
はい、最寄り駅の東京スカイツリー駅のホームに降りて眺めようとしたら、
お
線路も覆いかぶさる巨大ホームの屋根が見えました。
お
それなんか JR 大阪駅みたいですね。
ああ
の屋根がバーっとこうね。
上かぶってるんですね、
はい。ホームをブラブラしていると看板が目に入りました。はい、なんと、危険なのでホームからの見学は、撮影と見学は禁止とのこと。はい、添付写真をご覧くださいと書いてますね。これですね。
あ、書いてますね。おお。
はい。
はあ、ちゃんと書いてます。撮影禁止と書いてます。
うん。ホームでの東武鉄道。
東武鉄道。ホームでの東京スカイツリーの見学撮影は大変危険ですのでご遠慮ください。
うん、
なんと、はい。
みたいです。
ああ、そうですか。まあ見るんは見ても撮影はいかんということですかね。
は
い、はい。
ホームの屋根でタワーはほとんどほんの一部しか見えませんと。
はい。
なんかこんな感じ。これまあ確かにどこにタワーが、あ、これちょっとタワー見えとるな。
見えてます。
あのハルカスの方はよう見えるな。寺田町、寺田町駅のハルカスの方がよう見えるな。
そうですね、う
ん。ほら、ちょっと見えとるやん。
うん、まあそういえばそういうような感じだね。
駅のビルと屋根の間から、まあ、ほんのちょっとだけこれスカイツリーの。
テントの屋根外してくれたらよう見えるのな。
ほんまやね。うん、まあ、これはなんかあるんでしょうね。
あるんやろね。まあ、うん、まあ、あんまり覗かないようにしてるんでしょうね。
うん。
はい。
それと注意書き看板。
はい。
安全対策というよりかは、まあさっき見ました、はい、あれですね、はい、この、開放時以外の立ち入りはご遠慮くださいと、はい、まあ、あの、ホームの端の方はね、行かんといてくださいと
注意看板、
まあ、
これはどこでも書いて
ある、ね。そうそうそう、はい。安全対策というよりは、駅を素通りさせない意図を感じました。
あ、なるほど。そういうように考えられますか。
うん。うん、しかし、東京タワーのように遠近法を強調するようなフォルムではないので、とてもハルカスの2倍の高さのタワーには見えないのは私だけでしょうか。
あ、なるほど。
あ、だから東京タワーってあの、下から上の方に向かってこう三角形になってるからな。
ですよね。
そういうこと言ってはんのかな。だから今回のスカイ、ツリーか、
はい、
スカイツリーはもしかしてこうちょっとなんか寸胴なんかもしれない
ですね。まあ、車内タイプですよね。
あ、
串刺しみたいなやつですよ。ロシア式ですよあれね。
富士山と一緒で、
はいはいはい、
高い建物かっこ山は少し離れて眺めるものと感じました。
わかりました、はい、
でもスカイツリーの横で、うん、GoPro をつけた、
はい、
ファントム2を飛ばしたら面白いかも。
やんとやりますか。
すごい。良い子は真似をしてはいけません。とか言って
ます。自分が一番やってはったんですよね。
これはやりたいけど、ちょっと怖いな。さすがにな。
まあちょっと、ね、2、3週間入らなあかんかもわかりませんね。
はい、643メーターかなんかやろ、スカイツリーって。ちょっと高すぎますね、
うんうん。
長くなりましたが、今年も放送楽しみにしています。
ありがとうございます。
各界でご活躍の皆様におかれましても、良い年でありますように終わり。まあこれ、まあゲストの方いろいろ来てくださってますから。
ね、まあ聴取者の方も、うちはユニークな方ばっかりですからね。そういう方にもまあ応援してる、頑張れよと言ってはるんでしょうね。嬉しい旅でございました。ストレンさんありがとうございます。よかった。はい。
いや、もう写真付き嬉しいね、これね。
まあこうやって言うとようわかるわね、言うてはることがね。いかになんかこう、ほんまにちょっと意地悪に見えるような。
ああ。
そういうとこも、あんまりきつう強調しはへん人やけども、わかりますよね、気分が。
というかこれ、僕びっくりしたのが、
うん、
あの、まあ、日本一高い、その、これタワーが、
うん、
こんなに駅に近いっていうのがびっくりしましたね。
おー、なるほど。見えんぐらい近いってことだよね。
もうだってこれ、ハルカスと寺田町駅ってこんなに近くないですよね。うん、まあまああれ、まあ、ハルカスの近くにもっと近い駅ありますけど。
あ、 ありますあります、
うんうん。こんなに近いんやと思って。
うんうん、まあまあ、東部の、まあ言うてみたら、一番出発点のところにあるということやね。
うん、そういうこと
ですよね。
はい。
ありがとうございます。
その、ゲストに来てくださったオフィス樋口さんでございます。
いいですね。樋口さんも人気が上昇中ですよね。
はい、最初ちょっといろいろこう経営のこと書いてますが、これはちょっと飛ばしますね。
はいはい。
私が出演した時、萌えキャラについて話しましたが、
はいはい、
今回は、
はい、
セイカサブカルフェスタボラボラをしますと。
え、セイカ？
あの、なんか、聖火町かどっか
やる。ああ、なるほど、
京都かどっかの。
ありますあります。
京都の南じゃ、奈良県やったかな。京都か、聖火町。
奈良やと思いますよ、
奈良ですかね。
はい。
聖火サブカルフェスタボラボラの話をします。
ありがとうございます。
アイドルのライブと萌えキャラを中心に紹介したいと思いますと。
はい。
書いております。
はい。
アイドルのライブは第1部と第2部がありましたが、
はいはいはい。
第1部は、
はい。
JR の人身事故で遅れたために間に合いませんでした。
影響受けましたね。
樋口さんがその一人影響を受けた一人。 まあ、こういうところにもやっぱ来るんですね。
そらもう、
まさかこう、人身事故の方はね、樋口さんがアイドルのライブを見れなかったなんてことは思いもよらないですからね。
人身事故の方ってその飛び込んだ人です
ね。そうそうそういうこと
です。そんなこと考えてますかよ、
ね。萌えキャラを中心に写真を撮りましたと。
うん、あまあ、アイドルができなかったんで、一部が。
そういうことですね。
第2部で写真で行ったということですね。そうです。
じゃあちょっと行きますよ、文雄君。はい、どうぞ。これですよ。
おぉ、
だから、いいね、これだからコスプレ、萌えキャラのコスプレをしてる女性たちってことやな。
これはまあ、惚れ惚れしますなぁ、ね。いやぁ、びっくりしました。
みんな、それぞれ綺麗な服着て、
はぁ、
髪の毛もいろんな色に染めて。
写真撮ってありますね。はい。ひぐさん、これかなり接近してね、アップ気味というのか、ああ、これもいいですね、この子
かわいいな。江ノ島さんぽちゃん。
あ、
これだから江ノ島さんぽちゃんというキャラクターのコスプレをほんまの女の人がやってるんですね。
この人は本物ですよね、どう見てもね。ね、
あの生身のいわゆる人間ですよね。
あ、いいですね。ポシェットは可愛いですね。
はい。
はあ、これはよかった。
江ノ島さんぽちゃん。
はい。
女の子。
はい、女の子。
女の子。
うんうん。
海に浮かぶ江ノ島の緑色は好きな色と。
あ、なるほど。そうか。
特技が、
はい。
江ノ島ビーム。みんなが明るく照らすと、まあ、灯台みたいなもんかな。
まあ、それ光ですよね、ビームですからね。ね、
写真も得意。
あ、な
だから、樋口さんと同じ
で、ね。そうですね。はいはいはい、はい。
4月29日生まれで。
あ、そうですか。
灯台リニューアルオープンの日だよと。まあ、だからやっぱり灯台やな。
あ、なるほど、
ね。江ノ島さんぽちゃんは。
ああ、そうか。いいですね。これ、聖火町もすごいですね、こんなやるという力という
。まあ、江ノ島やからね、聖火町とは全然場所ちゃうんですけど。
神奈川県のはずです
よ
ね。
そうそうそうそう。
江ノ島言うたらね。
そうですよ。
あ、よかったね、ゆうさん。
アイドルの第2部の終わりに萌えキャラの旗を取りました。
はい、
萌えキャラの旗、何でしょうか、
まあ、いろいろ、ローのその旗出しみたいに持ってるんですよ、ね、
これ三重県伊賀ですよ、高重さんじゃないですか。
そうです、犬出ませんか。
いや、あれは和歌山の串本やな。
そうですか、薬屋さん
の吉川さん、
吉川ちゃんっていうんです
ね。あ、涼香か、
涼香ちゃん
っていう、はい、それが三重県伊賀市の、
伊賀もやっぱ薬なんですね、はい、向こう、はい、ちょっと今忍者の手裏剣みたいなものもありましたね、頭につけてましたね、手裏剣の、
あの髪留めを手裏剣にしてるんですね、まあ、これはアニメの絵ですね、はいはい、まあ、のぼりというか旗にいっぱい絵が描いてるんですよね、はい、これ兵庫県の、
はい、
スカイエリアの看板娘。
あ、そうですか、スカイエリアって言うんですか、
何でしょうかね、
はいはい、
まあ、次が、あ、これスカイエリア双子みたいなやつですね。
あ、そう、
でこれがね、
うん、
これは鴨川誠、
はちょっとこの辺
スーパ
ー、
なんとら、なんとかガール。
なるほど、なるほど。はい。なんか靴下の目が見えてますね。かわいいですね。はい、
鴨川ってどこの鴨川ですかね、これ。
なんか
加える茂の川とか
ね。ああ、なるほど。まちょっと遠いとこみたいな感じがしますね。
表現、加古川市の、
はい、加古
川。あ、勝飯ちゃんね。これ先週ね、僕らパンフレットいただきましたね。
あ、ちゃんと保存してますよ。
はい。頭に、はい、B 級グルメの勝飯を乗せてる、はい、
なるほど、
緑色の髪の女の子、
ね。加古川独特のね、
はい、
おご飯ですよね。
らしいですね。
はい。はい、
でこの方がですね、海藻赤むこを食べてみて、なぎさの妖精、
は
ギバサちゃん、
あ、そうでしょうね、
ギバサちゃん、
ちょっと
宮城県の、
は、瀬戸裏と、
多分これ宮城県塩釜やな、
塩釜ですか、
で瀬戸裏となんとかが、
この向こうから来てるんです、
あと、学研都市聖火町の、まあ、これ地元ですよね、
はい、そうですね、ここはね、
京町聖火とか、
ああ、聖火ちゃんですか、
兵庫県の、
はい、
いまいち燃えない娘、なんかよう分かんないですけどね、はいはいはい、まあ、いろいろ、あと、アイヌ系、アイヌ県系アイドル、
へぇ、
これ北海道やな、
あ、そうですか、なるほど、なるほど、
星田すずらん、
はいはいはい、
あとさっきの神奈川県の藤沢市の江ノ島、
はいはい、
さんぽちゃん、
なるほど、
ね。
こういうような旗がいっぱいあったんですね。
そう、そういうことですね。
ああ、面白い。こんな、その、催し物なんか全然こう、網張ってないんで分かりませんね。
そうですね。
ようやりましたね。
まあ、可愛い子もいっぱい来ますからね。第2部のアイドルのライブで、最初に滋賀のフルーレットのライブがありました。
あ、そうですか。
これがフルーレット。
ああ、そう、この子らですか。
はい。
ちょっとハイアンダンスみたいなのやってますね。
そうですね。若いですな。おひぐさんにこう指さして。
いいね、あ、ひぐさんまた、釣りかん持ってかはったやろね、ここも。
そうやろな。あ、目立つ言うてましたからね。
言うてありましたもんね、釣りかん持って行ってる言うてね、はい。鉄道のものをね。
もう可愛い女の子が数名おって、
は、
う、
い、
んうん。で、みんなマイク持ってなんか歌って踊るみたいなね。
可愛いですね。可愛いね。うわ、いいですね。ちょっと思いっきり、ふぐさんに、はい、ね、手出してありますけど。ほー。
次に、 クオンパレード、
はい、
大阪府のライブがありました。まあ、だから都道府県によってそのご当地アイドルが、まあ先週もそんな話しましたけど、
青果町であったっちゅう
もんね。青果町でなんでやってんじゃん、そういう町おこしみたいなのされてんのかな。
あ、
ちなみに樋口さん来られたのはあの先々週ですね。ごめんなさい、413回目に来られてますね。
あ、はい、413
回、はい、でこれ天空オンパレードの、
え
ーえー、これ写真ですね。
はい、
こんな人ですね。
はい、この頃はまあいわゆる何ていうか顔だけですけど、まともな別に変装もしてませんね。
T シャツ着てはんのかな。
うん、そんなになんかオーバーな格好じゃないですよね。
うん、
あ、これ可愛いですね。
なんか制服もいるんですね。あ、これ KRD8 ですよ。
いや、あ、そうやった
んだ。姫路のご当地アイドルですよね。
なんかヒューさんのおかげで、はい、だんだんと知り合いになったような感じになってきました。あ、目がいいです。あ、うまいこと目にちゃんちゃんと光入れてね。
はい、チェックのスカートと、あとチェックの、あの、
ネクタイ。
蝶ネクタイかな。で、上はあの、白いシャツみたいなの着てますね。アニマドールのライブ。
へぇー。
これはね、あの、あれですよ。天王寺動物園100周年記念で結成された。
そうか。
アイドルグループですね。
なるほど、いろんなところでアイドルってものすごいちょっとことになってきましたね。これアイドルだらけです
か。そう、アニマドールというぐらいからこれヒョウ柄ですよ。
あ、ほんまや。
へそ出してね。
なるほどなるほど。
ちょっとケシカなんですね、これね。
いや、まあいいじゃないですか。別に怒ることはない。はい。いやー、すごい。
ちょっとみんなやっぱこう若いな。
もちろんそうです。
10代前半ぐらいちゃうか、これは。これちょっとあかんな、これ。
まあ高校生とか中学生のような感じがしますね。
アニマドールの後はルシャナのライブ。
ああ、ルシャナね。
ルシャナ、
要は奈良です、ね。
名前聞きますね。
はい、これはもう樋口さん
で。奈良県がちょっとおとなしみやな。
かまあ歴史のあるとこやから、
ね、奈良っていうのはね。服も茶色で。は
い、うん、抑えてますね。
スカートもそんな短くない系のスカートでね。
はい。なかなか清楚な感じしますね。うん。だけ分だけね。ああ、かわいいね。いやー。樋口さん、これもう本当に、
ね
え、趣味しとんな。
歌って踊ってます
ね。はい。まあ、常日頃かたい商売だけに、やっぱりこういう時でバーッと破産しはるんでしょうね。
そうですね。ルシャナの後は、愛知県大須の OSU。
ああ、そうですね。
そして大阪府の JK21 のライブがありましたが、
はい、
撮影禁止のために写真はありません
と書いてますね。なるほど、わかりました。すみません、残念
ですね。ライブ後の物販では、
うん、
天空オンパレードのメンバーから釣り革を使っていたことを指摘されました。
やっぱりね、やっぱり釣り革で振ってあるわけですから、
ね。アイドルのライブで鉄道部品は目立ちますね、はい、と。
ね、
まさに樋口さんの、この目的というか、思惑が当たりましたね。
うん、まあ、この二つの趣味が、見事にこう、融合してるっていうか、はい、これいいですよね。お互いに効果入れて、お金使い、でもいいですよね。うん、無駄にならないからね、そうそうそう、両方の。
KRD8 の物販では、金庫が開かないという不具合があり、金庫が開かない。KRD8 のサイン入り生写真2枚しか買えませんでした。
あ、
これ金庫ってのは樋口さんの金庫ですか？
いや、せやないでしょう。
KRD8 の金庫ですか？
KRD8 のその、取られたらあかんから金庫でやっぱり管理してるんちゃいますか？窃盗する人があるんでしょう。
やっぱそれだけみんな生写真欲しいと。
うん、だからその分、その誰か鍵をちょっと忘れたりして、残念ながら買えなかった
と。なるほど。
要するにまあ僕は解釈したいんやけども。
残念だね。
まあ、ちょっとわかりません、真相はね。
KRD8 以外では、
うん、
ルシャナのメンバー3人と、バンガサを使ってツーショットチェキを撮りました。これなんか、ヒューさんね、バンガサっていうのも一つテーマになってるみたいですね。選手もそんな写真見せていただきました
けど。チェキも持ってはんねんね、チェキも。
そうそうそう。これ、まあ、インスタントカメラですよね。
そうです
よ、
富士のね、
はい。お金を使うことが多いので、お便りと出演に対するギャラが欲しいと思いました。
なるほど、なるほど。わかります、気持ちは。はい、気持ちよ、わかりますよね、
今週のボラボラネタは以上。
ありがとうございました。大活躍でしたね。もう、飛んでる樋口ちゅんか、燃えてる樋口ちゅんか ね。
めっちゃ移動してますよね。
うん、偉いもんですね。
最後に。
え？
最後にですね。
はいはいはい。
バンバさん、てっぺいさんがアイドルのライブで目立つ方法を考えました。
あ、私らしか。はい。はい。
家庭内発掘で取り上げたカメラでアイドルのライブを撮影するのはどうでしょうか。
あ、なるほど。
KRD8 の定期ライブの場合、パフォーマンス中は撮影禁止ですが、
はい。
パフォーマンスの合間のトークの撮影は可能です。
なるほど。
うん。トーク中の撮影なら問題ないと思います。今年こそ KRD8 のライブに行きましょうと書いております。
はいはいはい、まさに僕のカメラって地味なカメラやからな。
あんまり目立たんよな。
目立つようなカメラはないんやけどね。
まあ、あの頂上ぐらいかな。
うん、頂上
の目立つというか。
二眼レフが目立つかもしれんね。
あれね、意外とね、意外とあのデザインかっこいいで。
何が頂上？
いや、じゃなくて。
二眼レフ。
二眼レフ。
ああ、珍しいかもしれない、ね。
というかね、古新しいみたいな部分があるから、
なるほどなるほど、
若い子にも 取り入れられるかもしれないな、
まあね、若い子に見せたらね、うん、双眼鏡と間違いが起こるんですよね。看護の前にこう持ってくられてね
でっかい双眼鏡、
いやそれちょっとちゃうで言うんやけど、こうして見るんですか、どっか何台ですか言ってこうね、うん、レンズに目かけたりして、
ね、それじゃ真っ暗で見えな い, い、ね、ね、
これ見えないやん言われて、 そんなんちゃうんやん言うて、いっぺん弱ったことがありましたけども、ど、
まあ、知らん人にとってはやっぱりね、ミラーレフも双眼鏡に見える、
ね、まあまあそうでしょうね、そうしか考えられないんでしょうね、そうそうそう、あんなカメラがあったいうことはね、
いやもう本当にね、はい、知らない多いと思いますよ。
いやいやもう私もと、あ、この写真一番最初に出た
このコスプレの女の子の左の人がすごいこう
存在感ありますね。
うん、なんか岩みたいな感じですよね。うん、
これしかしちょっとほんまに横立って写真撮りたいような
顔ですね。ちょっとこうふくよかな感じですね。これ結構です。北条のこう象徴ですよね。
なんかちょっと縄文時代のね。
いいですね。土偶みたいな。土偶。埴輪ですか。
はい、いや、土偶と言った方がいいと思います。
は
い、
今ここにね、土偶がね。
そう。
これそういや、
何回も言うな、
2015年の頭にね。
そうじゃん。
あれ、馬かなんかでこれ紹介した。これね、実は足折れて
あ、
ごめんな。この前の落としてもうて、この埴輪。
ひどいこと。
あれ、今年やったっけ ?2015 年やったっけこれ話したん。
お
?2015年の頭にこの話したんやったっけ
?14 年と違
うか。14年か。
お、2015年俺行ってへんもん。
あ、そうか、ねえ、牛虎、
タツミ、ウマシ、サルトリ。あ、しかし、もともとこれをくっつけた後あるな。
そうやね。だから、
発掘した時に折れてたやん。
後ろ足の根元が折れてんね。それ、だから新大阪チャリティフリーマーケットで買ったやつ。
そう
か。ということは、FM 千里のやる前から2014年やな。ごめん、1年後に壊しても
う
た。
いやー、これ、馬年や言うて俺こうできたやん、これ。
ちなみにね、今年は猿年で私の年でございます。
あ、お前猿やったか。
ありがとうございます。
あ、そうでしたか。ありがとうございます。
年男です。
困ったやつが。
CCCP さん。
はい、あ、いいか、はい、はい、いや、これはもうね、この方、はい、今、話題の中国ですか、はい、いろいろ起こってますし。
報道されているとは思いますが、
はい、
中国では景気が非常に悪いにもかかわらず、
はい、
大気汚染は最悪の状態になっています。
ですね、気の毒ですわ。
先週は1週間もの長い間、厳重な汚染状態が続きました。
ああ、そうやったん
です。1週間。
大変でしたね。北京が特にひどいけど、上海もそうですかね。
ですかね。
はい。
まあ、上海もやっぱりこう工業都市ですからね。
うん、そりゃそうです、う
ん。ニュースではしょっちゅう、まもなく気圧の影響で強風が吹き、中国大陸の汚染物質が吹き飛ばされるので、状態が良くなりますと言っていますが、
楽観的な観測があるんですね。
吹き飛ばされたものは大部分が日本へ向かうので一言ではないと感じております。
それはまあ CCCP さん両方の国に関係あるしな。それはまあありがたいご配慮ですよね。
まあその間にね、韓国が入ったりとか北朝鮮が入ったりとか、結構ね、韓国がね、かなり中国のもろに受けてますからね。
痛いですね。
あの黄砂の時がほんますごいですからね。
もう顔中ね、もう風呂敷だらけみたいな女性の方が
やりますもんね。僕も1年近く韓国いましたから、あの黄砂の2月とか3月とかね、
意外とそれが割と報道されへんのですよね。
そうなんですよ。まあまああれも多分時期によってね、あの都市によっておそらく僕がいた時はひどい時やったかもしれないですね。
あ、まあね、
先週の放送は相変わらず濃厚な内容で興味を引かれました。まあちょうどだから2008年のオリンピックの前でしたから、僕の言ってたのは。だからもう嫌で、もう今作っとかなあかんみたいなのがあったんでしょうね。
まあそうかもわからんね。
てっぺいさんがアップルに対して憤っておられることと私が日頃からアップルに対して思っていることもほぼ同じ。
あ、
ほら、
シビさんもどちら、ギズコムさんも、まあちょっと違うだけど意見がね。ま
あ、あの方はね、
うん、
かなり専門的なんで、
ね、
だからまあ僕みたいな素人は難しいんですよ。
ちょっと入門者とかいうことだと、ちょっと不要なんかもわからんね。
アップルは専用のソフト等を返さないとデータのやり取りがしにくい、などの状態を作り出し、
うわ、
利用者を囲み込むような姿勢が感じられるため、
あ、なるほど、
私もスマホはもっぱらアンドロイドを使っておりますと。
そうですか。
そうなんですよ。
なるほど。
手のひらでは動けるんですけど、
え、
手のひらで動くことはできるんですけど、そこから出ようとすると厳しいんですよ、アップルは。だから Windows はね、もう手のひらもクソもないんですよ。もう勝手にせえっちゅう感じで。
なるほど、なるほど。
まあ、ちょっとアジアっぽい感じはしますね。Windows の方がね。
なるほど、なるほど。ああ、そうですか。はいはい。
コーナー内でちょっと出てきた R 大学ですが、
はいはい、
まあ、僕はちょっとアホ大学言ったところです
よ
ね。
いやいや、そんなこと言ったことないですけども、はい
は
い。
卒業証明書が必要になり、先日 R 大学に卒業証明書発行について質問したとか、まあだから CCCP さんも。
R 大学やったんですね。
そうだ、もう前から知ってましたけど。
あ、そうやったら、はい、僕初めて知りました。
電話の対応は非常によく。
はい、おいよ、お
まあよかった。
よかった。
まあ、いいじゃないです
か。僕がええことはええことですよね。
海外発送は可能とのことでしたが、
あ、そうです
が、はい、ですよ。手数料送料を日本の切手でしか受け取らない とのこと。
ああ、ちょっとそれ偏見ですね、う
ん。
はいはい。
そんなものは上海では手に入らないので、
そらそうや。
結局日本の友人から申請してもらうよう頼まざるを得なくなりました。
ああ、せっかく、電話良かったのにな。
そう、それはちょっともったいないですね。
惜しいことしましたね、大学。はい、
留学生も受け入れているので、はい、カード決済と、日本にいなくても申請できるよう考慮してもらいたいものですと。まあ、だからこのあたりがね、
うん、
まあ、CCP さんには申し訳ないんですけど、まだある大学がお高く止まってる証拠ですね。
まあ、ちょっ
と。それできるはずやのにやらないですよ。
国際的になってないですね。
全然ね、なんか国際化とかなんか抜かしとるけどね、全然できてないですからね。
そうですか。まあまあ、はい、ある大学と、まあね。まあ、
僕はあんま喧嘩するつもりはないですけど、あんまり好きじゃないです。
そうですか。まあまあ、そんなもんで、まあ自分の卒業した学校で好きか嫌いかどっちかですよ。
ふみおくんどっちや。
わしはもう嫌いな方でしょう。見てたら分かるように。
何それ。
もう、ええこと。
8年間おったのに
?8 年間。まあ、おもろかったですよ。
そうですよ。
おもろかった。教師が悪かった。
ああ、なるほど。
これはもうね、芝居との芝系のやつが多かったですね。
は
い、ごめんなさい、それ見てあったらこれ捨てられたいと思いますが、
しばきません。もうなくなって
るやろ。いやいや、なかなか。
あ、そう。
ああいうのはしつこいよ、絵描きっていうのはね、長生きしょんねん。
あ、そう、うん。漫画家はすぐ死ぬけどな。
漫画とかね、あれ、タバコ吸う人は死ぬ。
ああ、なるほど。
絵描きは割とね、タバコ吸います。酒飲み多いけど、ね。
あ、で、まあ、その、外も歩くしな。
あ、そう、写生があるしね。そうそう、
探しに行
きます。大きくこう、画面に思い切ってやるからね。あの、体操も兼ねてるからね。
体操兼ねてんの？
行きおりません。
それ初めて聞いた。
そうですよ。
あ、そうですか。
あら、もう、大変な労力です。絵描くっていうのは。
ほんまにね、やっぱり脳みそ使うしな、ええ、
うん、それはもう建築家とかないぐらいのもんです。特に彫刻の人なんかはね、まあ陶器もそうやわね。だから結構長生きしますね。自らする人は死ぬ人は別としてね、まあ生きとりまんねはまた嫌なやつがまだね、まあ誰とは言いませんが、はい、
誰やねん。
いやいや誰でもいいんです、
は
い、
また味噌ののクリスマスですが拝聴していて不謹慎とは思いますがある映画のシーンを思い出しました。
お、
それは男たちのヤマトです。
はあ、
いや、これ戦艦ヤマトの話かな。
カットかもわかりませんね。どうや、うん、
巨体で動けないビッグベンさんを、
はい、
小柄で飛び回る永久保存さんからベビースターラーメンを浴びせられて攻撃される様子は、断末魔の戦艦ヤマトが米軍機から機銃掃射や魚雷攻撃を浴びながら航行する、なんともいたたまれないようなものに思えてきました。
あ、なるほど、ここへ持っていかれてましたか。
ということはビッグベンさんがヤマトで、
う
ん、
そうですよ。
で、エキホソンさんがアメリカということ。
ピーなんとかいう戦闘機とかね、
まあ、そんな感じ。ちょっと、うん、そうやな、まあ、うん、まあそうやな。
まあしかし、あの本当にビッグベンさんであんな格好やけど、なんかこう愛おしいもん
あるな。いや、あの人ね、僕この前ここちょっとオープニングでも話しましたけど、
ベンとか言ってたけどね、よく見たら
ギリギリアウトの大忘年会スペシャル、ちょっと取材行ったんですけど、ベンさんはね、意外と博識でした。意外と伝わりですけど、あの人ね、
それなかったあんなことできへんわな、あくまでもやられまくって。
みそのの時のあの集大とは全然違うベンさんを僕はね、今回見ました。
集大もやっぱりあれ、意識してしてはるっていうかね。
計算つくかもしれないですね。
やっぱり一番あのグループの中では、まあ、親方が通り越してる人かも。
意外と、あのブレインかもしれんよ、あの山田ジャックグループの、
意外とね。だからその CCP さんが、あの偉大な戦艦にね例えはる気持ちも分かるわな。まあヤマトがちょっと気の毒やけどね。
そうそう、俺もそう思ってる。
しかしなんかそういうもんがあるかも分からん。
まあ色はヤマトみたいな色してますけどね。
ヤマト怒りますよ、そんな言うたら。
黒い感じのね。
まあまあそれ、なん兵器は出て黒いもんじゃ、
はい、リベンジ戦ではもっと平和的にお願いしたいものです。
なるほどなるほど。
最後になりましたが、耳に挟んだ小ネタで、現在ゲスト出演を希望されている可愛い女性は永久保存さんでしょうか。
なるほど、はい。
もしくは樋口さんが JOBBB 大発展の起爆剤に指名された格闘家のあの方でしょうか。
なるほど。
どっちも違います。
そうですか、僕よう分かってないんですけども、
はい、いやいや、あのある方が、あるアイドルの方が
言ってましたね、
て
っぺんが、ね、
来たいって言ってたんですよ。だから、はいはい、どっちでもないです、残念ながら。
残念ながら、
はい、はい、今その言ってる方もあれですよ、それすごい言い方ですけどね。
もちろんもちろん、はい。
そして2つ目の質問ですね、
はいはい。
年明け早々の海外旅行が西ヨーロッパであれば、
はいはい、
ハンブルクのミニチュアワンダーランドの取材をお願いします。あ、これね、おっしゃってた
ですね。
これね、僕ホームページ見ましたよ。YouTube の動画もありましたよ。あ、すごいです。
ちょっと異常というか、
まあ、あの時言ってたのが、あの一個一個の完成度は低いんですけど、全体で見ると本間もんみたいに見えると
、ね、豊中の例のね、はい、模型会社の人が何回も行ってる言ってはって、その感想を聞いて、それでね、CCCさんも興味持たないと思います。
で、まあ僕らも行きたいんですが、ただね、あの年始の海外 ボラボラ実は違うんですよ、西ヨーロッパとかね。あの、インドの近くです。
あ、なるほど。
インドの近く。フミオ君も行くねんで、ああ、言
う
てるけど。
あ、そう、俺も行くのか。行く行く行く、ほんまに。もう金払ったんやろか。
金はな、一応用意してるからまだ払ってへん。
あ、そうか、そうか。はい、はい、はい。
では、年末年始を。
はい。
またいでの放送お疲れ様ですと。
ですね。
ということでございます。
あの、石井さん、本当にありがとうございます。
この大長編のこのメール大変ですよ、これ書くの。
で、あの、ご愁傷さんで。
ああ、そうですね、お父様がね。
そうなんですよね。気にしております。うん、それとやっぱり中国の例の、まあ、いろいろ事件がついつい起こってね。なんか一言に思えへんようなとこもあるんですけども、
あれ結局やっぱり崖崩れどうなったんですか。
まあ人災ということになって、まあこれ持っていかんと、まあ人災だと思いますけどね。今までなかったように幹部の人が頭下げたっていうことがなかったらしいですね、共産党の。
なるほど。
まあその映画出てましたけどね、日本の頭下げ方と違って、うん、すぐにパンとこう上げはりましたけど、ね、それでも歴史的なことやったらしいですよ。
なるほど。
まあ、あのいわゆるトップの人がやっぱそういう命令しはったんでしょうね。炭鉱もね大変ですよね、気の毒に ね
今日の新聞見たら書いてましたね、
はい、一人でもたくさんの方にあの助かってもらいたいというんですか、
うん、
それとやっぱりこ の, あの空気の汚染がシシフィさんはじめ皆さんに健康に影響
しているように、お子様もねいてます
ね。そうなんです。
あとにゃんこね、
に
ゃんこ先生、
はい、それとまあね お母さんとか奥さんとか ね, ね、お大事にしてもらいたいと思います。中国については心配なことが続いておりますけれども、はい、
CGP さん。
ありがとうございました。ありがとうございました。
次はですね、はい、フェスティバルホールさんから。
あ、ありがとうございます。
2通来てますね。
そうですか。はい。
1つ目がですね、12月の25日からもうスタートしてるんですけど、
はいはい、
今年の1月の17日の日曜日まで、
はいはい、
あの大阪中之島のフェスティバルホール、フェスティバルホールでですね、
はいはい、
オペラユーズル。
おお、木下純二さんの。
ですかね。
はいはい。ユーズル、はい。
ユーズルの衣装展示をされると書いてますね。
そうですか。
日本オペラの傑作、木下純二作、誰々誰々作曲、
はいはいはい、
市川右近演出のオペラユーズルを、
はい
はい、これ、あ、ユーズルされるんですね、公開をね、3月5日に。
うん、公開の前に、
うん、世界的な、そうそう、うん、ファッションデザイナーで、パリオートクチュールで活躍の森
どこになりますか。
森
花江さんですね。
これ花江って読むの。
いやー、そう読むや思います
わ。読まれへんがな、
うん、まあまあ読まれへん言うたら人の名前から読まなきまへん。
なんか振り仮名打っとけよ。
あほらって言うな、はい、
花江さん。これこんなもんどうやって花江って読むんですか、こんな英語の A で読めないでしょ、こんなもん。
親に文句言え、この人に関係ないわ。
花江の親誰やん、まあ、花江、まあまあいいですわ、まあ、せっかくメールいただいたね、
そうじゃ。
森花江さんのデザインの衣装を展示披露します。
うん、
ユーズルといえば和服というイメージでしたが、それを払拭するオートクチュール感覚あふれる高級で斬新な衣装です。
なんとなんと。
2の衣装を間近にご覧になれる、またとない機会ですと。
そりゃそうやね。もう好きな人はこれたまらんと思いますよね、はい、こういうの。
年末年始にフェスティバルホール並びにフェスティバルプラザへご来場の折には、
はい、
ぜひともお立ち寄りいただき、ご覧いただきたい企画ですと。
はいはい、わかりました。
また3月5日の大阪公演チケットも好評発売中と。
なるほど。
はい。ということでございまして、はい、まあ、皆さん興味のある方はぜひ、
そうですね。
フェスティバルホール行ってみてください。
まあ、この JOBBB にも聞いてる人の中にも、はい、こういう趣味の方もたくさんおられると思いますので。
いてはりますよ
ね。まあ、我々はあんまり知らんと、はい、言うてますけども、まあ、チャンスがあったら行ってほしいと思いますね。
これですよ。
ああ、うわー、これ。あ、こんな衣装でやるん
ですか。なんか2っていうのは、あの主人公みたいな
人のことかな。いわゆるあのあれでしょう、あの鳥でしょう、この人は。つるちゃいますか。
あ、多分それこう白い着物を着られる、
つるやと思います。つるのせいみたいなも靴やと思いますけどね。ま
あ、それを花江さんが、
はい、まあ、全体を花江さんの衣装でしょ、これね。
そうですよね。
ちょっと従来のそのユーズルというとも私もあんまり見たことないんですけど、ちょっと全然違いますね。まあ、ニューバージョンみたいんでしょうね。
ですね。
これですやけど、やっぱりこれも本物見て、やっぱりちょっと金出してみんとこの魅力は分からんだよな。
そうそうやな、まあ、このパソコンの映像やとなかなか分から
へ
んな。
まあこのだけでやけど、動きとかそんなんがすごいやと思いますよね。
まあ、はい、あとねもう一つですね、これがですね、
はい、
今年の1月12日の
これ、はい、火曜日の今17日やったんですね。
え、
ユーズルは17日、
ご紹介しますな、17日までですよ。
までかい、はい、
までかいな、ちゃんと聞いとけ、17まで。
いやいや、はいはい。
で今度のですね、 お便り告知がですね、これが1月12日の火曜日に舞台で行われ、
うん、あるんやな、
舞台で行われる、舞台である記者会見ですね、
うん、記者会見に、
はい、
あんま来へんかというと、
そうですね、1月12日火曜日、
そう、うん、
第54回大阪国際フェスティバル2016、
はあ、
大阪四大オーケストラの共演、
ああ4つがやるという、
はい、記者懇談会のご案内、
はい、
各オーケストラの指揮者を迎えて、
はいはいはいはい、
とありますね。
そうですか。これはまあお前が言っても俺が言ってもさっぱりわからんな。
ちなみにこのですね、共演は4月の24日が本番ということですね。うん、まあだからそれに先駆けて、
記
者会見を行って、まあそれをみんなに知ってもらうと、マスコミの方、まあ、マスコミにも放送してもらうという
か。まあね、広めてほしいというか、はい、まあ記者の方に、指揮者の方がまあいろいろ抱負語らるんやろな、うん、内容とかそんな
の
な。
この演奏会は休憩と舞台転換を含む2時間半のステージで、在阪の4つのオーケストラがそれぞれの指揮者と、順に演奏します。
なんと
1回のコンサートで4団体の聴き比べをしながら、うん、それぞれの個性を楽しめるという斬新さが話題を呼び、2015年の4月に初めて開演した公演ではチケット完売。
あ、よかった。
朝日放送が5月に放送した公演のテレビ番組は平日深夜枠の長尺番組、うん、
長尺やろな、
です
ね、うん、まあ、は長いってことやろな、はいはい、
どっちやねんこれもう、うん、長尺ちゃうのこれ。
長尺やと思うわ。
あ、そう、うんうん、長尺番組ながら 1.9% の視聴率を獲得しましたと。う
ん、そうですか、これすごいんやろね。
こう よくわからないと。まあまあ多分その平均はすごいんじゃん、うん、ほんまに長尺かこれ。
うん、
ほんまに長尺って書いてる。
長尺長だから尺やったから。
まあまああの、ネットで調べたら長尺で出て
きますね。あ、そこは。はい。
この度本公演を前に各楽団の指揮者を担当する富山雄三氏、
うん、あ、なるほど、
井上、これは道吉かな、道吉氏、
うん
うん、井森
康、井森
か、まあ、まず読み方はちょっと分かんないです、振り仮名打ってないんで、井森
康次郎
氏かな、
はいはいはい、
これ振り仮名打っててほしいですね、
うん、まあ、そうやな、
あとはちょっと分かんないです、
はい、
を迎え、下記の通り記者懇談会を行うと、
なるほど、
書いております。
まあ、こういう方と懇談したこともないし、どんな声してあるかということも、ちょっと興味あるけどね。
そうですね、まあ、もうちょっととっつきやすい名前にしてほしいですけどね。
名前
言うとあかんが、やけど振り仮名ぐらい打っといてほしいですよね。
まあ、それはもう、
バンバ不明を読めないですからね。
それは読めない、
ね、あれはね、100人おって100人どうも読めないですからね、うん、まあ、そういう記者会見がされる、はいはい、ということでございますので、はいはい、皆さん、またフェスティバルホールのチェックをお願いいたします。
記者会見はね、まあ、皆さん行ってもらうわけにいかんけども。
そうですね、
は
い、僕らも多分行けないと思いますけど。
行ってみたいと思うけども、なんか行っても、ちんぷんかんぷんやろな、
うん。だって、その、はい、多分記者会見やから、こう、質問の時間とかあるんですけど。
まあ、それはせんでもいいよ、黙っとった
ら。名前、これ、なんて読むんですかとか、まあ、それぐらいのことしかね、まあ、僕は言えないんで。
出ていけよ。はい、
どこや言うてな、JOBBB じゃ
聞いたことないわ。
まあ、そんなこんなで、お便りコーナー終了いたします。
ああ、そうですか。
皆さん、最後までご清聴ありがとうございました。
いやまあ、本当にいろいろと有意義なお便りいただきまして、はい、ありがとうございます。
まあ、実を言うと、今、我々収録してるのが12月31日、
そうなんですよ、
2015年のね。
はいはい、
まあ、もう今年もあと数時間で終わりますけど、はい、みのくん、来年どんな年にしますか。
いやもう来年も頑張るだけしかないですね。
あ、そうですか。はい、まあ、僕は先週も言いましたけど、はい、ちょっとこう、大阪を出て、
はいはい、
こう日本全国、そして世界に羽ばたこうかなと思っておりますので、あとまた GoPro 使っていろいろ思えると思いますので楽しみにしておいてください。で、まあ経済的な意味でもね、
なるほど、
頑張ります。
まあそれもあるね、
はい、
いよいよ、まあ、ぼちぼちその辺のことをこれから我々追求せなき
ゃ、ちょっと遅かったですけどね、
まあまあね、いけるうちは行ってもいいんですよね。行けるようになったらやったらいいんです
よ。あと、まあ、いろんな方もゲストに迎えたいですよね。
あ、そうやね。僕はやっぱり大阪にこだわって、
はい、
大阪の新の方、ずいずい、また大阪北部の方にね、
うん、
こだわり続けて。
あと市内も頼むで。
まあ市内はだから大阪府、うん、市も全部にこだわってですね、
うんうん、
まあまあ、もう裏みたいに地下を潜って頑張っていきたいと思います。
はい。
はい。
じゃあ、415はこの辺りで終了いたします。
はい。
ちょっと今週も長めになりましたけど。
お前ね、ごめんなさい、ね。
皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございます。
皆さんのご健康。
そうですね。
ご健勝。なん
か
のことで分から
ないけど。なんかご多幸とか。言うよな、
まあ、そういうやつを皆さん、まあ、バリバリ
やってそういうやつをって、
はいはい、
もう台無しやな。
なんか知りませんけど、まあ、元気でいきまいよ、
ね、あと YouTube の方も動画
そうや
アップ したいです
ね。
あのね、最近はお料理コーナーができてないんで、
うん、
まあ、これも頑張ってやります。
まあ、なんかね、200万超えた言うから次は300万やね、目標はね。
今年中に行くんちゃうかな。
まあ、行きたいね。行きたいね。
行きたい。
まあまあ、やってみましょう。
はい、というわけで、私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄。
そして、お料理コーナーはよっちゃん。
はい。
疎開道路の皆様。
もう大阪市内の皆さん。
そう、JR 大阪環状線の皆様。
そうそうそうそう。
リスナーの皆様でお送りいたしました。はい、 あと、できたら皆さんまた新しい方もメールをお願いします。
ですね。
ホームページの右上にお問い合わせがございますんで、まあ、そちらクリックしますと、メールを僕らに送れるようになりますんで、はい、ぜひ送ってください。
はい、待ってます。
それでは来週木曜日の深夜1時、はい、JOBBB416 の更新日まで皆様ご自愛ください。
はい、ありがとうございました。